ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
はい、皆さんいいんじゃないの、こういうこともたまにはあってもねえ、誰だか言わねえから、俺が誰だか、俺は誰だか、お前が言って
る。態度ちょっと傲慢すぎないか、それは。最近さ、なんだかすごいさ、Twitter、YouTube のフォロワー数もすっごい増えてるみたいだけどさ。
そうね。
なんか、ちょっと調子に乗ってんじゃないのどういう、言えよ、名乗れよ、お前。誰だよ。
え、ああ、どうも、ガキレンジャー、理事長です。
さあ、どうも、眼帯政治評論家のダース・レーダーです。
眼帯政治
私のことは論客と呼んでください、皆さん。
私のことはディスクジョッキーと呼んでください。
あんまり外れてもいねえんだよ、
うん、まあと
ややこしい。
マジシャンと呼んでください。
待ってくれ、俺マジシャン的な行為は一個もやってねえから。それはどこから来た
の。この手で、
うん、
あなたを踊らせることができるんです。来たね
ー、マリック、
マジックDJ、 おしょうの D はマジックの D。
DJ おしょうの D はマジックの D ってどこに、マジックのどこに D が入ってんだよ、ふざけんだよ。
DJ おしょうの J は手品の J。
手品の J ってどこだ、どこにあんだよ、お前誰なんだよ一体。
この手であなたの人生を踊らせることができるぜ
ー。それは DJ、
それが DJ 王将だ。
そのキャッチフレーズはいいよ、別に。なんか、全然ゼロじゃないよ、それは。
あなたの。
あなたのって何なんだよ、お前。
狂ってるんじゃないですか？その BPM でいいの？その BPM でいいの？プラス2にしてあげるよ。それが DJ 王将。イエーイ、 DJ オーショーの D はマジックの D。
だからどこにあってマジックの MAG や、どこに J があんだよお前、何なんだよ。
趣味は盆栽です。 DJ オーショ
ー。お前そのかっこ悪い動きやめろよ。何なんだよ俺たちは。
DJ オーショ
ー、最近なんかあのライムスターさんとさ、うん、あのスチャダラパーさんの曲やってんじゃん、はい、
うん、
あれでなんかね久々にフレッシュみたいな、なんかああいうポージングやってたけどね、うん、あれマジックだったんだ。
君以外はみんなしてた日本
で。誰もやってねえよお前、久々に見たんだからフレッシュって。
DJ ジンの D は、
うん、
ジョッキーの D、 DJ オショウの D はマジックの D。
なんで D、 どっちかって言ったらなんかじいさんの方が マジシャンっぽい気がするけどな、俺の中では。
顔とかもね、顔とかもちょっとマジシャンっぽい感じあるよね。じいさん、表情変えずになんかね、
マジシャンっぽいよ、うん、
ちょっと
顔つきもね、
やりかねない顔、うん、
やめろ、怒られんだろお前。
まるで手品みたいじゃないですかって DJ が終わったと言ってみてよ。
これって僕って手品っぽいっすよね。むちゃくちゃ嫌なやつだもん。何なんだよ、 DJ の後に一言挨拶あんのかも。1時間 DJ 終わった後に
こうやって終わったと。
でマジシャンっぽいじゃないですか。
皆さん種は分かりましたか。これが私の DJ プレイ、つまりマジックなのです。
なんか全然なんかうまいこと言ってねえからね。それなんかにかかってそうな雰囲気で言ってるけどさ。なんなら私が意味がわかんねえんだよな。全編にわたって。
DJ オショウの D はマジックの D。
もうケツ、頭からケツまでさ、一個も意味がわかんないんだけど。やめてその思いつきで。なんかさ、さっきから何かにかかってるんじゃないかって俺は錯覚してんだけど、何もかかってないよね。一つくらいなんか DJ だから、あマジシャンなんだとかさ、 DJ マジックって言ったか、うん、うん、じゃねえよ。
やっと気づいたようだな。
気持ち
全力回る
んだよお前。
回る、まるでレコード。どうだ、
待って。
まるでレコード。
まるでの意味がわかんないんだけどさ。ちょっと待って、
それが俺のビート。 DJ 王将の D はマジックの D だ。お前を踊らせるぜ。はい、今君の代わりにだから宣伝してあげてるんで、君っていう存在を、君というちっぽけな存在を全力で僕が今宣伝してあげてた。あれ、なになに、音が切れてるけど大丈夫なの。これは何か出てくるぞ。あ、なになに、どうしたんだ、ね、なんで何ちょっとだけ聞こえる。すごいちっちゃくなったよ、音。
うまい状況か、これ。
ああ、ちょっと戻ってきたよ。
あれ？
戻った。戻ったよ。あ、何がしたいの？
あれ？これ、ない
。いや、ちょっとだけ聞こえる。すごい遠い。すごい遠い。隣の部屋ぐらいの音量で聞こえる。今マジック中、これ DJ 和尚のマジックを今やってんの。 DJ 和尚のマジックを見せる。あ、いなくなったよ。またもうね、なんでこの時間に一人で配信とかしてなきゃいけないんだってね。あの、どうもね、ご覧の皆様、本日はね、ダースエイダー& DJ 和尚のハーのね、言ったらね、第何回目だこれ、119回目ですよ。でね、始まってね、いかに DJ 和尚がマジシャンとしてね、優れているかっていう説明をしていたんですけどね、本人がマジックでね、消えるマジックを始まっちゃって、これね、カッパーフィールドですから、いなくなりました。で、いなくなってね、そもそも何がしたかったのかちょっとわかんなくて、なんだったの、なんかこんなことやってましたけどね、手振ったりしてましたけど、ね、一体何なのかっていうね、ちょっと考えてみたら、まあ、何かを取りに行ったんでしょうね、きっと。シルクハット。鳩が出るシルクハットを多分取りに行ったんじゃないかな、これ。戻ってきたら、七変化って言って、お、戻ってきたかな。戻ってきて、横向きですよ。横向きですよ。
すいません。
なんなの何
え、ちょっと、マジック。
うん、
マジックやってた。ああ、よかったよかった。すいません。いや、途中でさ、イヤホンつけてなくて、今、普通のスピーカーで聞いてたら、やっぱ聞き取りづらいから、途中からイヤホン入れたらさ、なんか音だけやっぱ切れちゃった。最初からやんないとダメだったみたい。
今何聞こえるの？
直していこう。
どうしたの？
喋った？
ん？
ずっと喋ってた？
喋ってたよ。喋ってた。
何喋ってたの今一人で？
今マジシャンが消えるマジックをやってますって言って。
お前またマジック、なんだよ。なんで俺がさっきからさ、なんだろうこの出発はさ、俺がマジシャンっていうのは。
いや、消えるマジック。
いや、本当に消えてマジックしちゃったよ、お前。
びっくりした。
だよ。
いや、ちゃんとシルクハットを被って戻ってくるんじゃないかっていうところまで、
ああ、いや、今だったらいろいろ考えられるけど、結構焦ってた。
結構焦って、そのまま
焦ってた。いや、よかった、よかった。
自己紹介もう一回した方がいいんじゃない？戻ってきたわけだし。
たまには消える DJ おしょう。どうですか？私が DJ だけにやっぱ消えましたよね。
大丈夫ですか？
こんな感じだったからな、お前の、さっきの話。なんかうまくねえ話ずっとしてたから。
今までね、ラジオ、砂場ラジオだったわけじゃない。
砂場ラジオですよ、今も。
映像なしで、
ま
あ、スタートオープニングからね、いろんなテンションでやってみようみたいなことできるんだけど、映像だとさ、動きもセットにならないと難しいじゃん、なんか、喋りの。イントロ。名前を名乗る。だから、そのパターンがね、もう単純にもうね、思いつかなかったっていうことですね。
正直に。それで、多分、全員知ってた。
なん かなこれみたいなね、
うん、何人かは、うん、あやっぱダースレーダーさんは頭が回転が早いな、なんか僕は分かんないこととかあんのかななんて多分だ何人かは騙されてると思うけどずっと考えてもさ、なんでマジシャン、あ、DJ でマジシャンで、あ、なんか繋がんのかなって、何か誰か思ってたかもしれないけど、全然繋がんないもんね。ずーっとね。いや、まあ、さっきさ、夕方ネットニュース見てたらさ、電気グルーヴさんの CD がまた配信開始ってなってましたね。
CD が配信開始がされてねえな。はい、
音楽だ音楽がCD は別に出荷してないか、う
ん、
そうか。
あ、でも出荷再開したんじゃない、だから CD 屋さん
行ったのかな、
うん。
あ、全面か、じゃあ、そのストリーミングだの、なんだろう。
ちょっとね、なんかね、Apple Music が OK になってて、LINE が行けるようになって、
うん、うん。
Spotify も最終的には OK になったのかな。
おー。まあ、ちょうど1年ぐらい前にダースレーダーはいろんなね、
うん、結構長くない？1年3ヶ月って。
1年3ヶ月か、
うん、だって僕らなんかさ、
うん、
フェリックってグループだったけど、
うん、
何にもしてねえのに音源聞けねえもんね。
あれこそ本当みんな署名してくれよマジで何にもさ、何にもかなんか薬物とかやってないで俺ら、うん、なのにさ、うん、俺たちのもう20年ぐらい前にやってた、うん、あのメジャーで ABEX とかでやってた曲はもうこのように存在してないわけでしょ。
誰も CD とか持ってないんで、誰も聞いてないんだよね。
CD はだからまあ
フルミュージックにあるんだよ。
あるのか、
うん、
ああもう あるんじゃんそうなのか。
いやだから、
うん、
あるのに聞かれてないっていうね。
いやそれ一番辛いからあるのに聞かれて大半の売れてない人たちがその状況だったんだよな。
いやいや、どう
して？アップルミュージックあんのか？
イットセルフがあったよ、今見たら。
え、アルバムで？
うん、イットセルフ入ってた。
あ、あるんじゃん。そっかそっか、俺、知らなかった。
僕は、
うん。
ビクターですからね、言っても。
ビクターか。はいはいはい。
サンオールスターズの、
うん。
横ですよ、僕ら。
いや、相当横だぞ、お前。無茶苦茶。
そう。
うん、うん。
みんながいた頃のスマップ。
みんな、それをレーベルクルーとして言っていいのかっていうか、俺らもっと。
だから、言ったら俺らスマップクルーでしょ、言ったら。スマップボックス。
いや、それ言ったらお前相当詐欺だぞ、お前。一応さ、でもこういうこと言えるやつっていうのがバンバン売れてくんだろうな、なんか。
スマップね、昔一緒にやってたっていう。
そうそうそう。それだよね、多分。それが言えるか言えないかってことだよね。
うん、
同じレーベルにいたけど、
うん、
ね、そんなのいろんな何百人、何千人ってアーティストなんかいるわけだからさ。
うん。
それ。あ、
今ね、総長くんがね、
うん。
うちらのポッドキャストとか上げてくれる総長くんがね、スポーティファイにマイカデリック、うん、レーベルってやつもあるって。
あ、よかったよかった。あるんだね、その過去の俺らのグループの曲はね。
だからね、これね、カタカナのマイカデリックだとイットセルフが出てくるんだけど、
うん、なるほど。
英語で入れると、
うん。一応俺たちのやってた頃は、英語表記でやってたんだよね。
うん。英語のマイカデリックだと、
うん。
ABEX のやつがある。
なるほど。じゃあ完全
に。紐付けもされてない。
カタカナ表記っていうのは別にあの頃って結構曖昧だったのかな、そんなに。
どっちだった？うちらはどっちなの？カタカナと英語。
なんかさ、俺らのその同期でさ、アルファってグループがいたでしょ、もうん、グループ解散しちゃったけど、うん。アルファはさ、最初アルファベット表記だったけど、いつの間にかさ、
うん、
なんかのタイミングでカタカナ表記変えたよね、確か。
あー、カタカナか。うん。
うん、なんかさ、そんなことやってるヒップホップの人間当時いなかったから結構、すごいなんかどんだけこうなんていうの、裏にこうビジネス、プロモーション部隊がいたりすんのかなとかいろいろ考えたけどね。
だって裏のビジネスプロモーション部隊って金子太一くんよ。
あるの。そうか、そういう、
そう
旧太一マスターかね、DJ の。
KT。
KT
KT って言ってねえんだよ。お前しか言ってねえんだよ。太一さんのことを。ね、DJ 太一マスターさんから、金子太一さんっていう名前に DJ 名を変えた、ねうん、DJ の先輩がいるんだけど。
世界の KT。
世界の KT はな、すごいさ、やめとけ、それは、本当に。いや、確か今売れてるからね、あの人。
世界を踊らせる KT。KT の K は、マジックの K。
だから、一個も入ってねえから、やめてくれよ、その面白いよ。さっきからやってるけどよ。
ちなみにね、チャットでね、全曲、捨て曲は、サブスクしないんですかって言うけど、Apple Music にはありますよ、全曲、捨て曲は。
うん、なるほど。
でもね、カタカナの方、カタカナの前風行く。違いますから、ひらがなの前風、カタカナの前風行くと英語の前風行くは、ディスコグラフィーが違いますから。
それは何？誰が登録したんだ、それは。
わかんない。
真田人か。
真田人がやってくれたのかな。
いや、絶対やるわけないよな。
でも一応、またこれ、メジャーですから、多分、ビクターがマイカデリック、カタカナで登録して、
うん。
が英語で登録してるね。
まあそうだよね。ね
今月の、
うん。
イットセルフ、マイカデリックのね。何年だこれ ?2002 年とか ?3 年か、2003年。
2003年。
17年前よ、これ17年前だ。17年前のアルバムやばいね。を、今月聴いてる人の数。
お
何人
今月まあ、3、4人
お
いたらいいと思うよ。
うん。
だって何の告知も別にしてないしさ。
うん。なんならあるのはね、気づいたの、今日気づいたからね、本人が。
いや、俺もさ、今気づいたから、うん。
ってことは、まあだから、うん、あのね、今月マイカデリックのイットセルフ聞いてるのね、
うん。
14人。
マジで？
そう。誰？
いやいや、この14人は、すごい大事な14人だよ。
誰なの？その14人。
いや、ほんと知りたいわ。
一人がサナラ人だろ、多分。
あいつ何ずっと聞いてんのかよ。てか、なんだよ、毎回何その、それ、ストリーミングとかで聞いてんの？
これ、俺のラップって。
いやいや、
でもまあ。でもさ、ナッパガビアの Q さんも入ってるし。
うん、
ハンガー、ね、ガグルのハンガーも入ってる。
ガグルのハンガー。
ね、ミツダビーズのね。
うん。
で、それこそアルファも入ってる。
そっかそっか、うん、一緒にやったもんね。
カーリング部でしょ、確か。
うんうん。
あれも入ってますよ、多分。
カーリング部のミュージックビデオって YouTube にまだあるかな？
あったっけ、それ。
いや、作ったでしょ？
作った。あれだって、洋平と森くんが監督じゃん。
うんうん。あれ結構ね、面白いんだよな、みんながさ、
レモンってやつでしょ。
あの曲のね、ブレイクダウンのとこで、うん、あの、一時停止して、
うん、
本当は映像を止めるんだけど、うん、尽力でこう動きながら、ある場所が来ると全員がこうピタッて止まるっていうシーンがあるんだけど、うん、そこに出てくるね、俺のね、ここのラジオにもよく出てくる、太郎ね、
うん、
あの、郡山のね、
うん、
太郎くんが、まあ、その時もミュージックビデオにこう、ちょっとエキストラ的な感じで出てくれたんだけどさ。
出てくれたね。
うん。あいつさ、なんていうの、やっぱ動きがさ、どんくさいからさ、
うん、
こうなんかピタッて止まるとこなんだけど、あいつだけずー
っと動いて
る。小刻みに動いてんだよな。あれが最高に面白いんだけどな、あれ見たいな。
うん。さ
あ、あの頃はさ、だからもうその17年前は YouTube にさ、
うん、
ミュージックビデオ上げるなんてこともなかったからさ、うん、そのスペシャルとかでかかるぐらいだったわけじゃん、ミュージックビデオなんて。うん、だから、一回出たら、作ったらそんなに自分のでもチェックするってことなかったじゃん。
なかったね。だからスペシャルで流れてるのを見るみたいな感じだね。
そうそうそうそう、うちは加入もしてなかったから。
VTR、VTR ね。
うん。
あったよ、多分。
あそうね。
ピロモビデオ。
まだあの頃はそうだね。DVD でもらったりはしてなかったね。
ビデオテープだったよ。
ビデオテープだったよ、ね。ビデオテープ
の短いだからさ、5分ぐらいのビデオテープ。
うん、あったあった。よく非売、サンプルとかで配られる時の
そう、
テープがもう残量が薄いのやつね。
薄いやつに。
あったあったあった。
あれで1曲だけ入ってるやつ。多分ね、あるんじゃない？
うん。いや
もね、VHS はね、もう全部ね、うん、ダビングしてもらっちゃったから、元はないんですけど。
VHS はな、結構俺も処分したからな。 いや昔なんてさ、あのスタジオ行ってレコーディングした時さ、
うん、
CDR とかもう今焼かないけどさ、昔はさ MD を持ってってさスタジオに、
うんうん、
それでそれをさ、なんていうの、 MD に今日撮ったレコーディングの曲なんかスタジオのエンジニアさんに、うん、これにちょっと入れてくださいとかってさ、うん、マスタリングする前の曲とか持って帰ってたよね。
持って帰ってた。
うん、
カセットテープだったでしょ、あの
最初は
10分、10分さ、あの片面、うん、あの10分の、
うんうんうん、
あの
カラオケ練習テープみたいなさ、う
ん、あれに要はその日ね、アパッチ田中さんにミックスしてもらったら、
うん、
カセットテープに落として帰りの車で聴きながら帰るっていう。
そうそうそうそう、うん、それでよくジョナサンとかデニーズとか言ってた
が、いやーとかいう話をしながらね。
あの頃はさ、その
キーってなんだか分かったみたいな、
あのスタジオでな、
キーが違うって言ってたけどさ、キーってなんだか分かったって、みんなその場ではそうなんですか、キーが違うんすねみたいな感じで、そうなんすかって言って、帰りの車まで誰も何も言わないで帰りの車になってファミレス入ってからあの時さ、田中さんが言ってたキーって、うん、どういう意味
なの？キーって何？
何？
キーが合わないって何？キーが合わないみたいなさ。
キーが合わないってどういう意味なんでしょうねみたいなのを、
いやいやいや、
本当ね、怖くて誰も言えなかった。
結構さ、まあ、今でもさ、その、なんていうの？結構俺らとか、その、うん、譜面とか別に書いたりできないわけじゃん。
うん、
で、その頃なんかもっとさ、その感覚だけで全部曲作ってたからさ、
うん、
その、コード、進行とかも全然無視したりしてさ、
ないよ行動進行、
音楽的理論から外れたものが結構あったわけなんだよね。だから
シーケンサーで、
うん、
イントロ何小節ね、
うんうんうん、
だから今度平歌はこのドラムパターンでみたいなんでさ、
うん、
で打ち込みで僕ら作ってたじゃん。だから、
うん、
結構さ、まあ僕とかサナとかが、
うん、
ラップも作っちゃうじゃん最初に。で作ったら、うんうん、そのラップに合わせてドラムをまた打ち替えたりしてたじゃん。こういう風に踏んでっから、そこに合わせて、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ターン、ドゥン、ドゥン、ターン、
ね、
ドゥン、カンみたいなのを入れるとか、なんかそういう細かいエディットをもう全部作り込んでね、流し込むときに、で、
うんうんうん、
音もサンプラーだからさ、キックドバスドラムの音、スネアの音、うん、ハイハット、一個ずつ流し込んでくる、うん。はい、じゃあ次、次バスドラ行きまーすとか言って、ドン。
はいはいはい。
みたいなのやって、
うんうん、
で、まず、ドラムだけをさ、一本こう再生して、うん、でそれをどんどん積み重ねていって、
うん、
でなんか変な音とかも入れるじゃん。で、おしょうくんの場合スクラッチでここだけちょっとスクラッチでこれ入れますみたいな。
うんうんうん、
結構だからなんか面倒くさいことやってたよね。
なんかさ、あの頃はまあスクラッチなんて結構最近はさ、そのスタジオで撮るってことはあんまないんだけど、
うん、
もうある程度その自分ちで日々何パターンか作ってって、それをまあ1週間かけぐらいかけて、
うん、
あ、このスクラッチを使おうみたいな感じで俺選ぶんだけど、うん、昔その17年前とかはさ、なんかラップと一緒の感じでスタジオにターンテーブルを持ち込んで、わざわざスタジオでレコーディングするっていうさ、なんかこれ今考えるとあんまり意味あるのかなみたいなこととかも。
でもレコーディングやってたよね。演奏をちゃんとその場で撮るってことやってたでしょ。
うん、そうそうそうそう。
田中さんのあの長テーブルのところにさ、ターンテーブルのミキサー置いてさ、
うん、
やってたよね、それで繋いで。
そのさ、なんていうの、ラップを君らがさ、撮るときは、まあ我々がこう、エンジニアさんがサクってさ、こう、いろんなつまみがあってさ、それをいじる部屋があって、その後ろにはね、俺らはいるんだけど、うん、ラップ撮るってなったら別の部屋に移動すんじゃん、ブース、うん、スタジオブース。
ボーカルブースね。うん。
うん。あれだったらなんかこう、なんていうの、緊張感があると思うんだよ。一個別な空間にまた移動して撮るっていうの。うん、でもなぜかね、スクラッチは、その、
みんながいる、スタジオ
のエンジニアさんがいたり、
うん、
で、ラッパーもいたりする部屋でさ、そこの間にテーブルのところに置くからさ、なんていうの、俺がスクラッチとか真剣にやってんのに、間にさ、パッと後ろ見ると、お前とか、なんかカールとか食ってんだね。あんな緊張感あるところで、なんで緊張感ゼロだからね、あれ言っとくけど。
そのカールを、本当は、そのカールでスクラッチすると、レコードが本当は滑るのになっていう俺の無言の。
いや、お前、お前、カール食ったってレコードサウンド食って、あんな汚いことねえぞ、お前。
カールを食って、スクラッチすると、キレが全然違うっていう。
ねえ、お前、ツルツルだわ。
伝説の技を、本当は君に教えたかったけど、やっぱり本人が気づかないとこういうのは意味ないから、教えてもらうことじゃないから。 やっぱり。
あ、何俺、翔くん、俺は気づかないかな、目で見て学べみたいな。
カールをこうやって食べているこのメッセージ、お翔くん気づかないかな、まだダメか。
いやいや、あの頃さ、俺、別にさ、なんていうの、そんなに今もさ、お菓子とかって食わないんだけど、うん、本当に20年ぐらい前もさ、うん、はなんか特に食わなかったの、お菓子。この点さ、
君はだって味がわかんないもんね。
うん、味は知ってるわ、バカ。味覚音って噂あるけど、俺、ちゃんと美味しいもの知ってるからな、お前。ダースレーダーさ、20代の頃なんかすごかったじゃん、うん、なんていうの。お菓子ばっか食ってたよな、お前。本当に、うん、本当にお菓子食ってたよな、その、特にスタジオ、うん、とかさ、
スタジオのお菓子はね、ね、うん、これね、ちょっと、申し訳ないなって話が一個あるんだけど、スタジオのお菓子に関してはね。
お
新宿のバズーカスタジオって今なくなっちゃったんだけど、
ああ、はいはいはい。
スタジオで、この、ダッセントリオのキングさん LDK さんが、
はいはいはい。
新しいグループのプロデュースをやってるから、
うん。今
だったら遊びに来なよ、みたいな誘ってくれたのよ。
最近。おうおう
で、
うん、
今全然暇だから、あ、行きますよ、って言って、で、新宿のバズーカスタジオに行ったら、うん、これね、暴力団っていうグループだったの。暴力団。
暴力団、ああ、なんか覚えてる覚えてる。
そうそうそう。まぁ、あ、ちょっとだから、悪キャラを、なんか、コントっぽい感じで、
悪キャラをあえて演じて、ふざけてやってますっていうやつね。
なんだろう、さ、騎士団とかのヒップホップ版みたいなさ。
はいはいはいはい、はい、うんうんうん。
そういう人たちだったと思うんだけど、会ったことなくて、うん、暴力団の人たちは。
うんうん。
初めましてなのよ。スタジオ行くって言ったって、3LDK さんにはいろんな形でお世話になったから、うん、おいでよ、みたいな感じで言われて行ったわけよ。で、ちょうど行ったタイミングで、レコーディングの中休みで、
うんうん、
みんな多分どっか一回出ちゃってて、
うん、
で 3LDK さんはなんかエディット作業みたいなパソコンに向かって音を編集する作業をやって
る、
はいはい、背中越しになんかやってて、
うん
うん、あ今声かけては悪いなみたいな作業中だし、
はい、
でラッパーの人じゃ誰もいなかった、うん、で、まあ、じゃあちょっと帰ってくるまで待つかと思って座ったらさ、
うん、
机の上にポテトチップスとチョコレートが置いちゃったわけ、うん、
ほうほうほう、まあまあ買うよね、そういう
の。で、やっぱさ、スタジオレコーディングっていろんな人がお菓子をさ、とりあえず持ってくるやつね。
うんうん。
で、なんと話にね、こうやって待ってて、で、3LDK さんがなんか音とかいじってるのを聞いて、お、かっこいいなみたいな、あ、こういう風にドラム作ってんだとか言って聞きながらさ、全く、
うんうん、
全く僕はね、悪気はないんですよ。
はいはいはい。
もうこうやって聞いて、かっこいいなってこうやって乗ってたわけよ。
うんうん、うん。
その時に、手が、全く意識しないうちに、トレビューって言って、食いながら、乗って。
お前、そいつは音聞いてねえよ、絶対、そんなやつが。だね、もう無意識でさ、お菓子食ってるやつは、多分なんとなく音しか聞いてないよ、それ。例えばさ、スタジオで聞くっていうのは、その細かなさ、低音のニュアンスとかさ、そのドラムの配置はどの辺にあるって、結構神経使うからね、あの作業は。それ、それじゃもう無意識でお菓子に手がいってるやつは、頭空っぽだから、そいつは絶対に。
しかもね、チョコレートもね、バー、チョコレートバーみたいなやつね、こうやって乗りながら、ああちゃんと破いて、剥いて、こうやって食べて、うん、食べて、で、ポーンと
食べて。そいつは、何も聞いてねえよ、お前。
三男さん、三男さんで、三男さんの三男さん、本名三男さんっていうか、三男さんって呼んでるんですけど、三男さんが、
うん、
まあ、ずっと作業してる間、こうやって飲みながら、こうやって食べてる。そしたら、こうやって、あれって、あれって思ったら、食べるものがなくなっちゃって、
うん、
全部一人で食べちゃって、その、
お前さ、本当でもそれ、その状況よくあったよ。本当そのマイカエリックでレコーディングしてた時も、その、最初になんかみんなで買い出しに行くんだけど、ポップコーンとかさ、そのカールとかポッキーとかさ、ほんとさ、みんながさ、袋に、なんていうの、パーティー開けしてさ、そのテーブルにポコンと置いてんだけど、30分ぐらい経つと、テーブルないのね、パッて見ると。で、なくて絶対ダースレーダー自分で抱えてんだよな。お前専用のお菓子じゃねえから、これ。スタジオに来たさ、ディレクターさんとかも、こう、つまめるように置いてあんのに、ほんと、ものの30分ぐらいで全部空になってさ、もうなんか、ほんと、抱えてんだよ、お前。
暴力だよ、もう。全部食べちゃって、でも食べるもんなくなっちゃったから、うん、なんだ、食べるもんねえじゃんと思ったから、
うん、
立ち上がって、で、サンリーゲーさん作業するとこ行って、あ、どうもって、あ、ダース来てくれたんって言って、あ、 ちょっと今、忙しそうなんで、後でまた、じっくり完成したら、聞かせていただきますって言って、挨拶して。で、うんうん、もう食べるもんなくなっちゃったから、すぐ帰ったんだけど。
お前、何しにスタジオ行ってんだよ。お前、飯食いにスタジオ行くとこじゃねえかんな。音楽聞きに行くとこなんだよ、あれは。
暴力団の皆さんにはね、あの時にね、なくなってたお菓子はですね、私が食べましたっていうことだけはね、これは本当にね、この場を借りて、本当に、
もう今さ、ダースレーダーも随分さ、その大人になったけど、やっぱさ、若い頃結構ね、そういう、天然失礼よくやってたからね、お前本当に。
お菓子置いてあるとさ、食べちゃうんだね。
そうそうそう、だからさ、そのスタジオなんていうのは、我々だけで、バイカデリックだけで、そのレコーディングしてる時なんてのは別にいいんだけどさ、そのアルバムにさっき出たけどさ、ガグルとかさ、ラッパガリアの皆さんとかが参加して一緒にスタジオで、スタジオワーク、作業、レコーディングやる時に、ちょっと多めに買ってきたりするんだよ。それとかもね、お前は全部食ってたからな、言っとくけど。これお客さん用意さ、一つだけ一つだけランクの高いポッキーとか買ってきてんのに、全部自分で抱えてた。
だってさ、そんなのはもうあったら食べるでしょ、ポッキーなんてのは。
いやいやいや、お前はほんとひどかったから、その、あとね、ティッシュね、ダースレーザーといえば。
鼻髪
そのさ、なんていうの、スタジオでさ、さ、いいよ、鼻が出るのは、そう、人間誰しも出るものだよ。
本当に鼻が出
る。それをさ、そのスタジオワークでさ、リリックとかみんな書いてるノート、あ、机があるんだけどさ、うん、そこの机にさ、レーダーはこう、リリックとかスタジオで書いてるとさ、うん、まあ鼻噛む。
うん、
でさ、隣にゴミ箱あんだから捨てればいいのに、噛んだやつをそのテーブルの横にさ、置いてくんだよ、こいつは。で、置いてって、いつ捨てんのかなって思って、俺こう、ソファーでさ、音を聞きながら待ってんだけど、もう一枚鼻噛むと、その丸めたティッシュをね、その、なんていうの、並べてくんだよ、そのテーブルの足に。なんか、かも自分がさ、染めた骸骨をこう、飾っていくコレクションみたいな感じでさ、自分の
天然みたいな感じで。石みたいなもんだから、あれは。
なんでさ、なんなのあれはさ、今ちょっと20年越しに聞くけど、
うん、
あれはなんていうの、並べてく行為には何の意味があるの、ティッシュを。
あれを並べ終わると、川が、サンズの川が渡れるっていう伝説。
お前は何
その伝説を信じて、こうやって、一個ずつ積み上げてって、ちゃんと山が出来上がったら、川が渡れるっていうね。
これいや、まあ、お前の並べ、いや、違うよ。あれは違う。だとしても、そうだとしよう、まず。だとしたら、お前はさ、まださ、サンズの川行けてないからね。あれ言っとくけど、最後ね、レコーディング終わって、じゃあ今日はお疲れ様でしたってさ、スタジオなんていうの最後片付けんだよ、
うん。
そうすると、そのサンズの川の石、お前片付けないで、そのままディスプレイして、先に車に乗ってたりしたことあるからな、言っとくけど。
だって、そんなのって川を、いや、あれはだから勝手に捨てられたら怒りますよ、僕も。
で俺とかさ、
それが崩れたら川渡れなくなるんだからやめてくださいよーって。
ふざけんな。あの頃なんかスタジオ最後片付けながら帰ってた時、タラバ人とかあいつ意外と片付けしてたからダースレーダーの鼻かんだヒットとか。
いや結構綺麗好きだからね、タナはね。
そうなんだよ。
きっちりしてるから。いや、今のね、すごいそのガグルで思い出したんだけど、これもね、ハンガーが、
うん、
イスマンデーさんっていうさ、フィメールダッパー
レシーンのね、
レゲエっぽいの曲に参加するっていうことになって、
うん、
で、彼普段、ハンガーって仙台だから、連絡して、今日その東京でレコーディングだから、暇だったら遊びに来ないよみたいなこと言われて、うん、ああ、行く行くって言って、うん、なんなのって言ったら、イスマンデーさんに頼まれて、ゲストで参加するんだよね。あ、そうなんだって言ってさ。それで、行ったらさ、その、二人でブース、ボーカルブース入ってね、マップレコーディングしててさ。
はいはいはい。
またポテトチップスが置いてあったのよ。
おうおうおう。で、ピラーンだね。
かっこいいなぁ、二人ともかっこいいなぁって思いながら。
聞いてるんだよ、お前。その時のお前は聞いてるんだよ。お菓子で頭がいっぱいになってんだよ。お前じゃ。お菓子大好きな男の子って、お前。しかもあの当時すげえ太ってたからな、お前。もなんかもう、そんなさ、太ってお菓子大好きって、お前。なんかもう、漫画でしか見たことないやつだったからな、お前は。ほんとに。
またさ、気づいたらさ、ポテトチップス一袋食べちゃってて、一人で。
ああ、ああ。
って。したらそのタイミングでね、ミスマンデーさんが、うん、とハンガーが終わって一回出てきたんだよ。お疲れっす。とか言って。 それで、うん、ハンガーはまあ友達で同い年の友達なんだけど、ミスマンデーさんはその時初めましてだったの。ああ。で、ハンガーが紹介してくれて、あ、これあの友達のダースレーダー、あの今日遊びに来てたんでしょう。って言って、あ、どうもって言って、うんうん、ミスマンデーさんが、ありがとうって来てくれてありがとうね、みたいなこと言って、俺も、うん、あの、あ、ちょっと、あの、今日あのお邪魔させてもらってます、みたいな感じで言って、握手をくれて、うん、グッて言われて、ミスマンデーさんが握手。頑張ってください、うんうん、手がポテチだらけで。
ああ
。で、ミスマンデーさんも、ありがとうって言ってて、言ったら、俺のギットギト、
お前さ、
ポテチだらけの手で、
まず女性だってさ、その相手は。あ、だから二十歳ぐらいの頃のダースレイダーって、全くさ、気遣いゼロだったからさ、ほんと、お前さ、豚だったらさ、綺麗な豚で言ってくれよ、せめて、お前。
すごい。でもね、ミスマンデーさん、ちょっと僕らよりも、あの、世代が上で大人だから、
うん。
ほ
ん
と表情には何も出さなかったんだけど、
うん。
僕も気づいてなくて、あ、じゃあ、あの、応援してます、みたいな、いい曲できるといいですね、みたいな。まあ、話上は割とまともな話をして、
うんうんうん。
そして、ミスマンデーさん、無言でトイレで手洗ったから。
いや、もう、ほんと、あの頃、アルコールとかあったら、もう、全身から被ってたろうね、ミスマンディさんは。
もうね、ほんと申し訳ないことしたなと。あとでね、でも、その時気づかなくて、帰りの道で、
うん、
あの、自分、こうやって歩いてたら、手が超ベタベタなことに気づいて。
なんなのお前、若い頃のダースレーダーって、なんなのそれ、何にももう考えてないの頭。なんでさ、まださ、だって東大生だったわけでしょ。
東大生だったりしたね、その時で。うん、
やっぱさ、そのさ、よく言うさ、うん、その、天才というかさ、まあ、東大生変なやつ多い理論っていうのはよくあるじゃん、その、特に勉強できる人だ、その、いわゆるジョブズとかさ、うん、その、天才型っていうのはもうなんかちょっとおかしなやつ多いみたいなさ、うん、やっぱでもそういうやつって、だったんだろうな、ダースレーダー、その二十歳ぐらいの頃って。
いやー、今考えて、そういう、いわゆるさ、礼儀とかルールとかマナーとかっていうの何にもなかったから。
なかったよ、本当に。
敬語とかもさ、
うん。
あんまり敬語とかもね、使い慣れてないからさ。
うん。
うん、結構タメ口になっちゃうし。
だ、まあでもさ、結構その、なんていうの、ちょっとこう、一回、人間だったらさ、こういう行動に出たらどうなるかとかさ、うん、結構考えるけど、それがなかったからダースレーダー、その若い頃特に。うん、あれが良かったと思うよ。あれいうのがあったからこそ、マイカデリック結構ね、いろんなとこで、その同期よりも結構早めにメジャーデビューもできたっていうのはあった。
うん、
そのなんか。
何にもなかったから、その、常識が。
うん。だってさ、やっぱさ、その、まあ20代ぐらいの時さ、うん、そんなにさ、なんていうの、自分らの音楽に対して、思いっきり自信があったかって言われたら、そんななかったわけよ、やっぱり。でもさ、ダースレーダーはやっぱこう、俺の音楽最強だ、マイカデリック最強だっていう、もう、なんかよ、どこから出てくるかわかんない自信のもと、なんか自分を売り込んでって、うん、こいつ言ってる言ってるとか、俺とサナダ人は思ってたけど、なんか、なんていうの、それが結構、いいように転んでってさ、うん、なんかそれで結構ポンポン拍子でいろんなとこからリリースできたってとこはあったね、確かに。
いや、だって何にもさ、うん、その、まあ、いろんな曲とかヒップホップ聴いてるからさ、かっこいい、うん、あの、サイプレスヒルかっこいいなとかさ、あるわけじゃん。うん、DMD かっこいいとか、レッドマンすげえとかさ、そういうのは当然あるけど、うんうんうん、全然それとは違うわけじゃん、マイカデリックでやってる日本語ラップってさ。でも、うんうんうん、日本語ラップで当時かっこいいと言われてたさ、雷とかさ、ライブスターとかブッダとかさ、うん、とも全然違うわけじゃん、うちらやってたことって。
そうだね、うんうん、
全然違うから、全然違うからもういいかなと思ってたんで。
いや、なんていうの、その、いや、やっぱさ、元はさ、俺だってさ、そのマイクロフォンページャーとかみたいな、その当時の聞いてた、ああいう感じの音楽をやりたいなって思ってたんだ、当初は。うん、でもさ、やっぱなんだかんだ、そのダースレーダーとかに巻き込まれてって結局、その、なんていうの、自分らのかっこいいものを見つけないといけない。そこはヒップホップなんだみたいなところに終着点が持ってった、持ってかれたんだよ、俺は。まあ、あれはね、ダースレーダーの変な自信が、
うん、
うん、いい感じで転んでった結果だから、
みんなが、
まあ、今となっては良かった。
ヒップホップとかでさ、こういうのやるとかっこいいよね、みたいなさ、うん、みんなが認めるかっこいい、当時だった DJ プレミアとかピートロックとかさ、その、うん、みんなが好きな路線ってあるわけじゃん。かっけえな、みたいな、
うんうん。
それはもう分かってるけど、
うん、
そういうので使われてるサンプリングネタとかを、やっぱ使わないっていうのは結構大事でさ、
うんうんうん、
やっぱうちはそういう大ネタ使いをしてるじゃん。バカな大ネタ使いを実はしてるけど。
するけど ね、まあマジで本当に一生これは言えないものをサンプリングしていて、
いま、うん、だに
誰にも発見されてないけど、これ発見されたら間違いなく何千万っていう訴訟問題になるレベルのものは潜んでたりするからな、
うんうん、それはあの完全に君一人の話で僕関係ないです
。お前逃げんじゃねえよ。お前だから言っとくけど。
でもなんかまあまあ、あの要はでもさ、ヒップホップとしてみんなが使ってる有名なネタとかはやっぱ避けるっていうかさ、うん、ああ、そんな使わないようにしてたじゃん。そうそう
、それはあったね。
うん。
やっぱその辺はさ、天の弱というかさ、その、なんかみんなやってるものを避けたいっていうのは、なんか根本にあったよね、なんか。
ね、デブラージさんとかムロさんがさ、紹介してるレコードとかさ、みんな買うわけじゃん。
うん、
こんなんだなと思って。でもちろんかっこいいのは分かってるんだけど、じゃあそれじゃないやつで作んねえとな、みたいなのはあったわけじゃん。
うん、なんかね、俺も それがさ、やっぱ20代の頃とかさ、それがもう、最強にひねり曲がった結果が、なんていうの、その、ピンプかけてる DJ はもう、それだけでダサいって決めてたり時期もあったからね。もう、一番最悪な考えなんだけど、
もう
ピンプかける DJ か、ピンプをかけない DJ の二択でしか、DJ を見てない人がもあってさ、もう、ピンプかけてる人は、あ、はいはいはい、あのね、あの、もう、辛い DJ なんで、そうみたいな。
流行り系ね、みたいな。あ、まあでもね、頑固だったもんね、お翔くん当時ね。
うん、でも、俺以外にも、
前の部分をこうやって前、めくってたよね。
それは関係ねえよ、で、それは関係ねえよ、お前、キャップの被り方は。
傭兵とかがさ、あの、うん、AKA 帽子前めくりって呼んでたからね。
なんだよ、その特急だ、あだ名は。あだ名の意味がないんだけどな、それ。
でも、あの、まあ、そういったこだわりもあってさ、で、おしょうくん、板尾とかも東京出てきたけどさ、板尾は板尾で全然違うもんかけるやん。その、
うんうん、
でね、当時、今キャンとかもさ、今キャンとかもいろいろかける DJ とかいて、うん、で、ラップもね、まあ、非連歌とかもさ、全然違うラップしてたし、
うんうん、
で、サナダ人はさ、実は結構その好み的には王道が好きでさ。
そうだね、まあ本当に。
ものも。
実はね、うん、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド的な格好さが好きな、うんうん、
宇田川みたいなね、
うん。うん、そうそう、宇田川町の本当にハードコアの渋谷のスタイルみたいな。
うん。ABEX でさ、最初にデビューした時にさ、E イコール MC 事情っていう、これ、おしょうくんがビート作ってるんだけど、
あの、うん、
それはシングルは出さなかったんだけど、
うん、
あのテレビ東京のリューハウのテーマ曲になるみたいな。
一応そうだね、使ってもらったよね。うん、うん。
なるって、で、それでミュージックビデオをさ、ABEX の、うん、が呼んできた、監督。
うん。
で、僕、名前覚えて、カキ監督だったと思うんだけど、確か。カキ。
おぉ。
フルーツのさ、カキだったと思う
んだけど。うん。あ、珍しい名前の人だったよね。うん。
に、頼んでさ、うん。それで、あの、ミュージックビデオを作る。ってなった時にさ、
うん、
そのまあそれぞれ衣装勝手にまあなんか、うん、途中東京ラブストーリーのコントも入ってたと思うんだよ。
やっちゃね。
サナが、うん、サナが感じで和尚がいいかな。うん、
そうそう、あのなんていうのこうすごくね、あの低いレベルでずーっと滑ってるっていうな、あんまりないタイプの映像を作ってたんだよね。
だからね、外苑前のさ。波道のところで、
うん、
真田人がスーツ着た真田人が仕事帰りっぽく歩いてて、うん、で、和尚がさあの鈴木保奈美の髪型してさ、
そうそうそう、
それで、あのカーンチーみたいなこと呼びかけて、真田が振り返って、そしたらスパンってなって、和尚のアップ、ヒゲづらの和尚の、あの、鈴木保奈美の髪型して、和尚のアップがポンって映るっていう、
そうなんだよ、あれだってさ、そんな曲じゃねえんだよ、全然。
曲じゃないんだよね。
でも、なんていうの、その曲中の中になぜかそういうね、
シーンを入れたくなっちゃったんだよね。で、まあ、前も話したかもしれないけど、その表参道のカフェで、カフェの、うん、店の前で和尚君が、洗浄機のジャケットを着て、スクラッチするっていうの、うん、そのシーンがあって、
そう、あったね。
カフェの真ん前にターンテーブル出してさ。
うん。
まあ、ちなみに、そのカフェのロケに使わせてもらう代わりに、ランチをそこで頼むっていうのが監督の条件で、うん、でみんなでランチを食べたら、はいはいはい、これから撮影で使わせてもらうカフェの 飯を食いながら和尚が、うん、マジ
いやいや、それはだから、それは身内の中の会話だからよくあることだろう。
横にいたからね、店の人。
いや、俺もさ、食べてさ、すいません、これまずいですとは言ってないからね。
そこは言ってないけど、横にいる僕とサナダ人の方見て、まずくないみたいな。いや、ちょっと待って、今からここお願いしますって言って、ここで撮影するんだよ。何言ってんのみたいな。で、
いや、
それだからね、和尚君ってのは味が分かんない人だからっていう前提を
見
て、
まあ、そのタイミングで。
味とか分かんない人なんで、大丈夫で気にしないでくださいっていう説明をすればよかったんだけど、まあ言うねこいつみたいな。でそれで、
いや
あの
変なところで尖ってったなそれは。
うん、青山一丁目の駅のさ、
うん、
表さ246がさ分かれるとこ、
うんうんうん、
そこら辺にあるカフェだったと思うんだけど、あそこでスクラッチ王将くんがやったりして、で、
うん、
その後それぞれのラップパートはそれぞれ好きな衣装で、
うんうん、
っていう話で今の話に繋がるんだけど、僕はねオーバーオールの、
うん、
ストラップのついたでっかい半ズボンで、
そうだね、ね、
高塚不二夫のさ、ダヨーンの人みたいなさ、
デカパン先生だよね、
デカパン先生の、うん、で、ワイシャツに蝶ネクタイで、
うん、
で、でっかい、
まあ、なんていうの、みんなが思う、こう、太っちょバカみたいなさ、アメリカの映画に出てくる太ってるバカ、
で、で、部屋中お菓子で埋めて、
うん、
お菓子を食べながらラップしてたんですね。
そうだね、あの頃はだから結構そのメジャーの力をバンバン金を有効活用してさ、部屋中いっぱいに なんか
言
う、うん、アメリカのキャンディーとかさ、結構ね、お金かけて作ったよね、あの頃は、うん。
だけど、サナダ人は、
うん、
ニトロのメンバーかってぐらい かっこしてきて、
そうなんだよな。
ダウンで、バンダナ巻いて、
うん。
一人だけ、僕がさ、そのお菓子バカバカ食べる半ズボンの人で、和尚君が劇場機来て、あと鈴木ほなみになってるわけじゃん。
うん。
で、サナダ人だけ、超ビーっぽいだったね。
うん、だあれなんていうのは、まあ、そのね、サナダ人は別に意図してないけど、
うん、
壮大なオチなんだよ、あれが実は。その結構さ、そのふざけてる、ずっとふざけてるのに、なんか一人だけ、その、マジで渋谷ハードコアスタイルのラッパーがいるなっていう、その、ほんとね、大事かけなオチを突っ込んだんだけど、やっぱこんなとこは別に伝わらないよね。なんか
見てる人にも何も伝わらないし、
で、
さらにさ、ラップかっこいいからさ、結構その、うん、ドアってこう、かっこいいラップをかっこいい服着てやってて、でその横で、うんうんうん、僕が変なラップをお菓子食べながらやってるっていう、なんなんだこいつらはっていうビデオを作って、で、うんうん、まあ、でも、その、東京ラブストーリーの時は、僕じゃなくて、うん、サナが幹事役をやってるんだよね。
小
田裕二の役を。
そうだね、なんか、うん、俺らサナダ人と抱き合ってと、ね、こうやって抱き合って
る
シーンとかあったもんな。
ベッドに和尚が誘う、おいでみたいなのを和尚がやるシーンは僕の部屋なんだよ。
ああ、そう。
あ、
撮った撮った。
布団引いて、布団引いて。
そのスタジオね、ダンスレーダーのスタジオがまた別であってね、そっちに
行って。
だからもう全然ね、意味がわかんないんだよね。
うん、
だからむちゃくちゃやってたよ。
それを12チャンネルのね、番組のテーマ曲として提供してね。
うん。うん、だからさ、俺なんて今そのさ、ガキレンジャーで、
うん、
曲とかのミュージックビデオを撮るときは、その、結構やっぱ直球で曲に合わせたイメージでかっこいいものを撮ろうとかっていうふうに決めてやるからさ、
うんうんうん、
すっごく今気持ちいいもん。そのなんか、ゴールにめがけてまっすぐ走れる気持ちよさ。これって全然昔やってきてねえなーとかってさ、本来それが本来の姿なんだよ。そのミュージックビデオを撮るっていう上では。
まあでもそうい
うなんか寄り道ばっかやったからな。
やった割には話題にならないもんね。別にそういうことやっててもね。
そうなんだよ。そう、ほんとそうなんだよ。
多分、うちらの最初のミュージックビデオはさ、B の B による B のための曲で、
うん、
で、これはさ、マンジ赤指っていう監督がさ、
やった、いたね、うんうん、
彼、
マンジさん。
マンジ君に撮ってもらったんだけど、高円寺で全部ロケしててさ、
うん、で、はいはいはい、
3人が、さすが三人車に乗って高円寺の街を、
うん、
爆走するっていう、
うん
う
んうん、
これも YouTube あるんじゃねえかな、ないのかな、どうなんだ
ろう。あ、なんか俺もね、YouTube で見たな、なんか上がってた、上がってた。
うん、で、あれは、
うん、
僕は、その生ゴミの中から現れるんだよね。
ああああああ。そうね、ゴミ捨て場とかに本 うん、あの結構ゲリラロケみたいな感じでガンガンやってたもんね。
本当のゴミ置き場にこれ潜り込んで、
う
ん、ゴミ
そうそうそうい
っぱいあるゴミ袋がいっぱいある。
そうだったらさ、そのね、ちゃんとディレクターさんとかさ、スタッフさんがさ、
嘘のね、
うん、ダミーのねゴミ袋とか用意してくれるはずなんだけど、マジでその辺のマンションのさ、ゴミ捨て場の中に入ってて、
ゴミ捨て場の中に入ってて、人が来ない
で寝てくださいってさ、そこにあったゴミをダースレーダーの上にまた被せてみたいな。
そうそう。あれをね、すんげえ臭かったもん、あれ。
いや、まあまあ、本当にね、結構ゲリラロケで、警察官のさ、交番の中にさ、あの、サラダ人が自転車、三輪車で突撃していくシーンとかも、
うん、
あれももう言ってみれば全く無許可でさ、ちょっと離れたとこから望遠でさ、
うん、
その交番を撮ってるっていうね、うん、なんかもう今じゃちょっと考えられないようなことやってたもんな。
やってた。それで、
うん、
サラダ人は、三輪車で街を爆走した後、タクシーで帰るんですよ。うん、
そうそうそうそう。
で、タクシーで帰る。タクシーで帰るのタクシーのね、運転手さんにその場で声かけて、
うん、
今撮影をしていて、協力してくださいって言って、で、
うん、
その後ろのトランクを開けてもらって、で、そこに三輪車を入れるのかと思ったら、サバも乗って、うん、トランク閉めて、タクシーが走り去るっていう、うん、トランクに乗って走り去るっていうシーンがね、
あ
れ、すごい面白かったんだけど、運転手さんノリノリで、いいよいいよみたいな感じで、トランク積んで、ね、走り去る。
なんかやっぱ許可とか、まあ、取ったり取らなかったりなんていうのは結構余裕だったもんね、その、俺さ、中川家さんっているでしょ、お笑いのね、
うん。
あの人らの、なんかちょっと、あの人らが昼間ね、ラジオやってるんだけど、平日の。うん、そのラジオの中で、まあ、ラジオの中で、ちょっとしたミニコントみたいなことやるのよく。
うん、
まあ、いわゆる本当、漫才でやるようなさ、モノマネ、その、有名人じゃない街のおばちゃんとかさ、うん、商店街の入った中華屋さんのおばさんのモノマネとかやるんだけどさ、その中でさ、よくやるやつでさ、その、テレビ局が、取材で街の食堂に来ましたみたいな系のモノマネをよくやるんだけど、そうするとさ、その街の親父の、なんだ、こう、それは美味しいなんとかですよ、中華のうちの自慢の麻婆豆腐ですとかみたいな感じでやるわけ、
うん、
なんだけど、その中の下りで、あれさっきこれ品切れって言ってくださいって言われましたっけみたいなさ、なんていうの、その、うん、裏モノマネみたいなこともやるわけ、その取材の前に本当はさ、こう言ってくださいね、ああやってくださいねって多分言われてるわけじゃん。
テレビ側からね。
さんとか、うん。ああいうさ、言っちゃいけないモノマネとかをやってさ、あ、すげえ、なんかそういう目の付けどころすげえな、みたいなさ、その、速球で食堂の親父のモノマネをしないっていうかさ、あ、こういう側面を見てやるのはやっぱたまんないな、みたいなさ。
それって即興でやってんの？
どうなんだろうな、即興の手は取ってるけど、わかんない、
その辺は。中川家の漫才とかってすげえ自然じゃん、なんか喋りのさ。
うんうんうん。
とか。ね、なんか全然ネタっぽくないっていうか。
うん、一応なんていうの、その、シチュエーションだけ、リスナーさんからのメールでこう、なんていうの、今日はこのパチンコ屋さんでやってくださいとかさ、うん、音だけ指定されるわけよ。
おー、そうなんだ。
で、その、例えばパチンコ屋だったら、パチンコ屋の BGM とかが流れて、それに合わせて、即興でやるみたいなコーナーでさ、なかなか面白いんだよな、それ、ほんと。よく昼間からこんな深夜っぽいことやってんな、みたいな。
だから確立してるもんね、中川家はね。
ねえ。いやー、あのさ、コロナさ、今日からさ、そういえば、県外またぎができんだね、そのコロナ実施が。
大城くん、隣の家遊びに行っていいよ。
隣の家は別に県外じゃねえから、アパートは何その一個の県で考えんなよ、お前。いや、でもさ、やっぱ
気になって家から出れなかったんでしょ？
隣のさ、その、よくさ、カレー作ってくれたりするおばさんもやっぱ、
うん、
コロナになってからやっぱ、途端に会う回数減っちゃってたからさ。
ああ。
うん。なかなかね、
上からカレーかけてくれたりしないの窓から。
上からカレーかけんのはサラダ人の昔のね、彼女ね。
先生ね。
あれ、それは安倍、まあ、いっか、なんかすげえ個人名が出てくるから、ね。うん。ね、俺らの共通。
熱い、なんかカレーの熱い鍋ぶっかけたろうかっていう。
うん。彼氏と喧嘩して、熱々のカレーの鍋をね、彼氏にぶん投げたっていう、超絶クレイジー女がいたんだよ、ね。
怖いですよ。
いや、マジ怖すぎるよな、
マジ怖い。
いや、でさ、コロナのさ、その、前さ、このラジオでも俺言ってたけどさ、うん、その、山手線とかさ、電車に乗った時さ、その、みんな結構気まずくて窓開けなかったりしてさ、
あ、
密閉した車両があるから、その、俺は結構率先して、あの、電車に乗ったらね、窓をまずもう恥ずかしいけど、ガッと開ける、休めよ、俺はやってるって言ってたけどさ、うん、まあまあ、それ電車でも、結構まだ未だに俺は地道にその活動はしてるわけよ、
うん、
で電車以外でも
迷惑だけどね、
迷惑なのあれ電車以外でもやっぱバスもやるわけよ、バス
環境、
うんうん、でバスなんて結構さ、より密閉された空間だから、
うん、
窓が閉まってたりするのをこうあえて開けるって結構意外と勇気がいる行動でさ、うん、でもやっぱここはさ、あの、窓開けないとって思ってやってるわけよ。で、まあそんな感じでさ、一昨日ぐらいもバス乗ってて、うん、その渋谷から自分家に帰るバスに乗ったの。そしたらさ、そのまあ、あの、まあ勇気を出してまた窓開けたの。そしたらさ、その自分の中ではさ、その、これはいい行動だと思って俺やってるわけよ。
うん、
自分も含め、
みんなの
ために、ね、うん、3密にならないように、ね、みんなが平和に暮らせるようにと思ってやってんだけど、窓開けたらさ、車内アナウンス、マイクのさ、バスの運転手がさ、
うん、
またガサ、あの、マイク取った瞬間ガサガサってスピーカーの音が鳴ってさ、
うん、
なんか俺もしかしたら褒められるかと思ったの。皆さん、
ご協力
さ、今、
ご協力、
素晴らしいお客様が乗ってます。この3密を避けるために自らの意思で
みんなで讃えようじゃないでしょうか
って、そう来るかと思った俺は、
うん、
そしたらさ、ガタガタってさ、ただいま、あの、車内エアコンが入っておりますため、窓をお開けするのはおやめください。はぁ、なんで咎められてんの俺。ちょっと待って待って待って、いや、エアコンをお前は重視すんの、この時期に、このコロナ禍の中に。おびっくりしちゃってさ、
うん、
窓全開はおやめくださいみたいなこと言われてさ、
うん、
俺むちゃくちゃ恥ずかしくてさ、なんていうの、もうすごいもう悪者になってんだ俺、そのバスの中で。エアコンの温度を調整してんのに、エアコンの温度、俺はこう後悔させてる悪者になっててさ、
うん、
で、まあもうほんと恥ずかしいからさ、もうずっとスマホ見てさ、早くつけよつけよって思って、もうなんていうのやってたらさ、
うん、
家着く頃になったらさ、
うん、
もうエアコン寒すぎてさ、ふざけんな、まあ、俺開けた方が絶対良かったからね、そっちの面でも、エアコンの温度管理の面でも。俺もマジでこの運転手ふざけんなよと思ってさ、
うん、
もう、こう、まあ、バスの運転手さんがさ、全員そういうわけじゃないよ。うん、その俺もね、窓開けて、そんなこと言われたの初めてだからさ、うん、バスの中で、うん。エアコンが効いてるんで窓を開けるのやめてくださいなんて。もう恥ずかしさって怒りでさ、おとといぐらいもうなんか俺も吐き気したからね、もうよくわかんない状態になって。
やっぱさ、一応さ、その時、吉尾君はさ、あの、うん、窓開けてないふりをしてんでしょ。その人いたの？窓開けてない人いたみたいな。
いや、もうさ、そんな余裕ねえから、もう誰のこと言っても、明らかに、なんていうか、俺が窓開けてる最中に、その、車内アナウンスかかったから、
うん、
俺の手はまだここにあったんだよ、この窓のところ。
窓のところかかった
もん。だから、ごまかしようもなくさ、なんか、ね、
その、一回開けたやつを、
うん、
その車内アナウンスと同時にふーって元に戻せばよかった。
いや、だから今日戻ったよ。だから結局そう言われたから、その窓は。でね、今思うと、冷静に思うと、俺がさ、窓開けようとしたぐらいに、車内アナウンス入ってたんだよ。うん、ってことは、なんていうの、その運転手はもう、バックミラー越しにずっと俺のこと多分見てたんだよな。
あいつ窓開けようとしてんじゃねえのみたいな。
だからもしかしたら、なんていうの、窓開けるやつとして、
うん、
もう今日こそ、あいつに俺は言ってやろうと思って、うん、その運転手はもう決めてたような気もするんだよね、なんていうのこう、うん。なんか、昨日の夜ぐらいから、 よし、あの野郎、いつも窓全開にするから、今日こそはもう、窓に手をかけた瞬間に、バーッとこの MC、マイク握って、バンバン注意してやろうと思ってたぐらいのタイミングだったんだよ。狙ってたくさんいんだけど、もうなんかね、まあ、ほんとこういう恥ずかしさで、俺はもうちょっとなんかもう、変になってたな、もう。
いや、まあでも、その時には北条くんがさ、
うん。
飛沫が飛ぶから声を出しちゃいけないっていう状況でもありますから、
うん、
え、やっぱりスケッチブックに、
うん、
換気のために窓を開けてるんですけどって書いて、
運転手さん無言の怒り、あ、そっちの方がなんか、うん、いやコロナ禍でこれ飛散密を避けるためにっていうよりはなんか怒ってる感がすごいな、何にも言わずに、
飛散密ノーって書いて。
いやいやいや、
パネルゲーム。
本当ね、これからの時期さ、その梅雨もあるからさ、
うん、
その電車とかも換気ってどうすればいいのかなと思ってさ、
うん、
雨降るとやっぱ窓も開けられないからさ、
いやなんか今梅雨で結構降るじゃん。
うんうんうん。で結構さ、その窓を開けて、それこそ本当にそのエアコン聞いてるのもさ、多分それで怒るお客さんとかもいるだろうからさ、電車とかはさ、窓開けんなよとかさ、うん、雨が入ってくんじゃないかとか、そういうトラブルとかもありそうでさ、ちょっとそれからの時期さ、その、電車窓開け、バス窓開け運動をさ、どんぐらいまでやろうかなって、ちょっとさ、考え悩んでんだよね、なんか。
だから、窓開けた後にさ、そこにビニールの膜を貼ればいい。うん
お前すっげえめんどくせえな。なんなんだよ、その。
窓を開けてから、あの、サランラップ、いーって言って。
お前、どんだけお前その移動に体力とさ、時間をかけなきゃいけないの、俺。そこまではしたくないんだよ、その。気軽にやってあげたいわけよ、みんなのためも思って、自分も嫌だし。
まあね。
あ
うん。まあまあ、雨ね、だから、でもさ、電車の中の電車喧嘩、
うん、
あの結構ね最近目撃する。
あ、本当。
うん、この間もね井の頭線乗ってたら、
うん、
車両の反対側ぐらいからさ土星、うん、もう怒ったさ、どない声、
いくつぐらいの人、
結構ね 4,50 だと思うんだけど、おっちゃんがさ、なんでおめえはさっきから何回もぶつかってくんだーみたいな、
おっさん対おっさん
で、若い、もうちょい若い、多分2、30代の兄ちゃんが、うん、ぶつかってませんけど、みたいな。
おーお
ーおー。お前何回もさっきからぶつかってきてんじゃねえかよって。でも、ぶつかってませんけど、
まあまあ、結構さ、やっぱみんなピーピーしてるっていうのは、なんかあるだよね、その全体的な社会のムードとしてさ。
で、なんか、まあその、お兄ちゃんはリュックを背負ってて、
うん。
そのおじちゃんが後ろに立ってて、
うん、
なんかリュックがぶつかって、でもおじいちゃんは見てないんだよね、そのリュックが当たったと思い込んで、もういきなり切れちゃって、
うんうんうんうん、
おめえだろみたいな感じで言ったけど、でそのおじいちゃんの方は、うん、なんすかいきなりみたいな感じで、
うん、
でね、その時横にね、
うん、
もう一人ね、リュックしょったおばちゃんがいたの。
あら、
でね、
あらららららら、
うちのリュックなんだよ。
あー、でも本当の勘違いじゃん、じゃあ。
超怒っててさ。
うんうん。
なんで何回ぶつかってくんだよ、みたいになって。
やっぱさ、あの、電車ってさ、その、結構今、割とその、朝の満員電車とかはやっぱこう、前にさ、やるっていうのは割とみんなの常識になってる。
そんな混んでないんだよ。だからそんな混んでないんだけど。
うんうん。
そんな混んでないけど、まあ一応でも立ってる。その人たちは立ってたんだけどね。でうわ、
まあまあ、そっか、そういう喧嘩、まあ今だとさ、その、なんていうの、やっぱ、電車の中で、マスクしてない人が、元でトラブルってのは結構多いらしいよね。
ああ、あのね、昨日ね、うん、僕、近くの、ライブをね、うん、あの、久しぶりにライブをするっていうので、見に行ってね。で、はいはいはい、結構時間ギリギリで、
うん、
慌てて、まあバスで行けるところだったから、
うん。
慌ててさ、その前の用事が終わって、もうすぐリュック
に
行った、
うん。
慌てたって言ったんですよ、うん。すごいなんか、なんていうの、身軽なの。もう、
うんうん、
あの、足が軽くて、もう空を飛んでるみたいな気持ちだな、みたいな。ちょっと昨日雨降ってたりでしょ、でも、その雨の中をさ、こう、わーって言ってバス停まで。
うん。
いや、これなんか足も、すごいフットワークも軽いし、久しぶりにライブ見に行けるから、こう気持ちが高揚して。
う
楽しい、うん、楽しみだなみたいな、お笑いのライブだから、
うん、
行くぞみたいな、わーってさ、それで、
はいはいはい、
なんでこんなに気分爽快なんだろうと思って、ちょっと、
うん、
なんていうの、なんかウキウキ、ルンルンみたいな。
もう、まさしく浮き足立ってるって感じだよ。
うん。うん、で、まあ、時間もギリギリだから、わーってさ、ちょうどバス来て。
うん、
ベストタイミングでバスも来たよと思ってポンって飛び出して、
うんうんうん、
で、よし、これで間に合うぞと思って、すげえ見られんの。
おうおうお
う。いや、別に、なんだろう、ただバス乗っただけだし、
うんうん。
なんだろうなと思ったら、
うん。
マスク忘れてね。
あらー
なんだ、ノーパンの人みたいな感じの気分だ。
それは、お前さ、その眼帯がさ、うん、あら、あの人マスクこんなところまで上がっちゃってるって。
マスク上がっちゃってるみたいな。ここまで上がっちゃってるのかなみたいな。
上まで絶対見られてたんだよ。
マスクがこう、走ってる間にどんどん上に上がって。
全然ずれてさ。
ずれちゃって、こうできちゃったみたいなね。
ちょっとパンツ上がりすぎちゃったみたいな感じで。
パンツつけてる、履いてる場所違う
みたいな。あの子なんかあんなとこまで上がって気づかない、誰か言ってあげなさいよみたいな感じで見られてた。
うん、
いや、マスクしてないっていうのは、俺もたまにさ、
わかるから。から、
うん、
あの走っても呼吸が楽だったんだよ。うん、
ああ、なるほどね。
最近マスクつけて歩くでしょ。で、階段登ったり降りたりとか、うん、坂道登ったりすると結構息が上がるんだよ。
ああ、
うん、それがなかったから、もうめちゃめちゃ身軽でさ、うん、もうなんか
ちょっとこう、
もう陸上選手
に慣れてるから、
うん、
うん、
気持ちで。
ドラゴンボールの
次を重たいこ
う。うん、
陽性異物外れたみたいな。
普段ね、あれを外したら急になんか軽くなったみたいな。
急に剛速球投げれるみたいな感じで、
うん、
こんなに足速かったっけみたいな感じの。
知らず知らずに鍛えられてるかもね、肺活量とか。すげえ、実はもう今すごいみんな長距離ランナーになってる可能性あるかもな。
うん、
鍛えられてるっていうの。
それをなあ、マスクなくて出かけるってこんなに楽なのかみたいなのを、
久しぶりに。マスクはでもな、やっぱまださ、マスクしてないと、
うんうん、
その社会的にちょっとなんか割とやっぱこう変な目で見られるっていう風、まだそんな時期じゃん、やっぱどうしても。でさ、俺もさ、やっぱマスクしてない人が電車の中とかにいると、あっってやっぱ思っちゃうよ、で道歩いてても。で、まあ、そんなにさ、マスクしてない人ってそんなにはいないけど、やっぱいるとさ、なんか意識して見ちゃうせいか、そういう人に限ってやっぱ咳とかくしゃみとかしてるイメージがあるんだよね。マスクしてない人に限って。まあそんなことはないんだろうけど、やっぱマスクしてない人、パッて目に入っちゃうから、目で追っちゃうんだよね、やっぱそういう人のこと、今こっちに来んじゃないかとかさ。
うん。まあだからそれがバスの運転手さんがずっとお前のことを見てた理由でもあるんだよ。
いや、マスクはしてるわ、俺は。
絶対窓開けるぞ、あいつ、みたいな。
いや、むしろ俺はいいことしてんだからさ。
窓開けそうだぞ、ほら。あの、俺が言ってると思うよ。ああいうね、ちょんまげ頭のやつは、
め
っちゃ窓開けんだよって。
何の統計に基づいて言ってんだよ。聞いたことねえよ、お前。ちょんまげ頭が窓開けがちなんて。あるあるじゃねえんだよ、
そ
ん
やつは、ちょっと窓開ける傾向あるよね、みたいな。もう、運転手会ではもうちょっとね、話題になって、
あるあるじゃねえんだよ。
ちょんまげのやつが窓勝手に開けてたわ、とか言って、全部君なんだよ。
聞いたこと、俺全部俺かよ。
いろんな人
が。あるあるって。
まあでもね、県境の移動とかって言うじゃない、
うんうん
う
ん、
こういうのって変でさ、コロナとかウイルスはさ、
うん、
県とか関係ねえじゃん。
ああ、まあ、今日からね、埼玉に行ってやれって。
埼玉と東京、埼玉までをね、ウイルスが追っかけてくるけど、うん、やべえ、東京入っちゃったからもう行けねえやつで、ウイルスがそこで止まるってことはないわけで。
ないね。
県境を越えちゃダメとかって全く意味わかんなかったけどね。だって、例えばさ、埼玉県の千葉寄りのところに住んでる人はさ、
うん、
埼玉県の反対側の町よりも、千葉の隣町の方が近い使ったりするわけじゃん、距離的に。
うんうん。うんうん。
もう別にさ、県境越えても別に近いのはこっちだから、
うん。
意味がわかんなくないみたいなのはまあ正直思ってたけど、でもそれでさ、車検ナンバーの車が来たり石投げたりするわけじゃない。
あれとかもさ、すごい話だけどさ、実際問題本当に起きてんの、そういうことって。
うん、まあ、だから僕はだから、いや、変な和尚だけでいいですよっていうふうに言うよ。
なんで俺、なんか、隣の町に行ったら俺、石ぶつけられちゃうの？
和尚って。
それは、コロナっていうか、俺のことが単純に嫌いだよね、それは、そいつらは。その町は。
なんかあの車とかナンバー気にしない、もう和尚だけですから気にしない方がいいわって。
完全に俺を嫌いな街だろ、それは。もうどう考える
から。もうすぐ窓開けるから。
なんで俺すっごい嫌なことしてんじゃん、俺。みんなのことも思ってやってんのにさ。
立ち上がってね、あの他人注意したりするしさ。
おい。
震える声で。
あ、ちょっと、あのさ、ごめん、喉乾いてたからさ、俺さ、人のズームを見ててさ、
うん、
ちょっとごめんね。
うん、
やっぱさ、ガスレーダーってあんま水とか飲まないね。
あ、でもね、コーヒーは飲むよ。
飲む？
ズームで。うん。
なんかさ、思ったんだけど、
うん、
やっぱ、ズームってやっぱ画面があるわけじゃん。
うん。
で、まあ、家とかでやってるからみんなさ、お茶とかもさ、ティーカップとかさ、なんていうの、タンブラーとかで飲んだりするんだけど、
うん、
やっぱさ、こうやって顔がちょっと上がる時間があるから、
うん、
喋ってない時とかみんな飲むんだけどさ、うん、やっぱさ、こうやって人に顔を向けるのはあんま俺ズームでこれもったいないっていうか、良くないっていうよりはもったいない時間だなってちょっと思って、
うん、
やっぱストローで飲んだ方がいいなって思ったの。
なるほど。
人の見てて。
うん。
うん、そしたら顔はまあこのままじゃん。
うん。
で、まあこうやって飲って思ったんだけど、今日すっかり忘れて、しかも今冷蔵庫から出すのも忘れてたから、一回画面から消えちゃったけど、なんかそんなこと思ったね、人のズームを見てて。
でもさ、この首の、人のこの首のところを見る機会ってなかなかないじゃない。
確かにあんまないな。うん、ここはないな。うん。
あの、結構チャンスだよ。ズームで生まれた新しい魅力の、あの人の喉の、
喉の、髭の生え際的、なんていうの、この辺って、
ね。めちゃめちゃかっこいいんだけど、みたいな、そういう、今まで気づかなかった魅力にね。あの、
うん、
でさ、あの、前さ、僕カフェでバイトしてたじゃない、渋谷のさ。
ああ、クアラルンカカフェだ。
うん、もうまあ、そこもなくなっちゃったんだけどね。
うんうん。
でも、あの時にさ、僕、
うん、
あそこって、アンアンの当時ね、隠れ家カフェランキングで1位とかにな
った、うん。はいはいはい。意外とね、おしゃれなね、渋谷の宇田川おしゃれ、隠れスポット的な感じで、ね。隠れ家
カフェ1位とかにな
って
、まあ僕そこでバイトしてたんだけど、その
うん、
まあ女のお客さんが多いわけですよ。OL さんとかさ。
うん。
やっぱカフェ好きみたいな人たちが結構来るから。
うんうんうん。
これで
ね、隠れ家カフェ好きね、本当に、うん、なんていうの、うん、メジャーなカフェには私行きませんから、
うん、
本当知る人ぞ知るみたいなね。
そう知る人、まあ実際ね、うん、あの行くのがねビルの屋上にあるから、
うん、
知らないと絶対行かない場所なんだね。
そう実際ね、本当に雰囲気もこう隠れ家的な雰囲気だったしね、なんとなくこう、
うんうん、で、まあ、そこでさ、アイスドリンク、アイスコーヒーとかさ、アイスカフェラテとか、うん、アイスチャイラテとか多分あのいろいろメニューがあったんだけど、まあ、
うん、
そういうの頼むときにはコースターつけてさ、出すんだけど、やっぱね、
うん、
自分がね、飲み物飲むときストローで飲む習慣がないわけよ、僕は。
まあ、やっぱ、まず、まあ、結構男性はあんま基本的にないよね。
だから、
うん、
ストローを出すっていう、合わせて出すっていうふうにインプットされてなくて、
うん、
女の子がアイスコーヒーとか言っても、
うん、
ストロー出して、えいって出したの。
それはやっぱ隠れ家好き、やっぱストローが欲しいよ、それは。
うん、ただ、うん、まあ、女の子はさ、でも、うん、その、隠れ家カフェっていうのは、なんか独自ルールがありそうな雰囲気もあるわけじゃん。
うんうん、
こういうカフェは、
うん、
ね、なんか他の、その普通のカフェとは違うルールがあるのかなと思って、多分ストローなしでコーヒー出されたら、うん、そのお客さんも勝手に、
うん、
ここはストローなしで飲むスタイルなのかなみたいな感じがするわけよ。
勝手に一回りしちゃってるわけ
よ。勝手に
先回りして。新たなオシャレスタイルだっていう感じ
で、うん、僕が忘れてるだけなんだけど、
うん、
女の子たちが、こう、直接客につけて飲んでるのね。
うん、
だから僕も気づかないんで、僕はそういう風に飲むから。で、女の子こういう感じで飲んでて、
うん、
そしたらさ、もう一人バイトの若い男の子がさ、
うん、
仕込みとかやっててね、で戻ってきて、
うん、
女の子がこうやって飲んでて、
うん、
えぇ、ー、とか言う血相変えてさ、
うん、
ダサンとか言って、まあ、その時もダサンって言われたんで、ダサンとか言って、あの子どうしたんですか、うん、って言って、何言って、ガブ飲みしてますよとか言って言うから、
もういよいよすごい欲張り女の子みたいな。
そう、ガブ飲みしてますよとか言って、いいんじゃないとか言ったら、えもしかして、あの、ストローを出さなかったとか、みたいなこと言うから、ああ、言われてみればそれは忘れてた、って言ったら、もうその男の子がさ、 母さんって言って、女の子にあんな姿をさせたらダメですよ男としてって言われた。
いやいやいや、でもね、やっぱそれはわかるよ。俺も20代の頃とか、うん、マジでさ、うん、考えたこともないじゃん、こういうことって。
うん。
だからね、なんか、今だったら、その、なんていうの、若い女の子がさ、やっぱ、ストローもなくさ、ガガガガってね、カフェでなんかやってたら、変だって思うけど、別にそれがね、自分がやってることだから変だとは思わないよね、やっぱその若い頃って。そ
うそうそう。で、うん、いや、だから女の子がそれカバカバカって飲んでんの、別にそういうもんだと思ってさ。で、
本当
女の子
カレーとかもさ、
内心、うん、おしゃれカフェルールってのはそうだと、この隠れ家カフェルールはそうなんだろうなと、うん。
あ、私が知らないだけみたいなさ、でカレーとかもドンと出したら多分手で食っちゃうでしょ、そのスプーンとか出さずに行ったら。うん、あ、これが本場のインド形式なんだみたいなさ。
その時ね、3組ぐらいお客さんいたんだけど、全員ガブ飲みしてるんだよ、僕が出したから全部。
うん、まあ、何人かやったらこれが本当の正解ルールになっちゃう可能性もある
からね。2人目以降はさ、最初にいるさ、うん、おしゃれな女の子がさ、カボカボコ振って飲んでるから、うん、あ、ここはこういうスタイルなのねって多分思っちゃうんだよ。で、みんなそういう風になって。で、その男の子は本気で怒ってきてさ、このカフェに、隠れ家ランキング1位のこのカフェに、お客さんたちはどんな気持ちで来てると思ってるんですかみたいな、すいませんみたいな。
いや、もうそれはごもっともですよ、本当に。うん、やっぱそういうさ、周りのそのカフェなんていうのは、その、料理とか飲み物以外にもさ、プラスあれば雰囲気、どっちかってそっちを楽しみに行くわけだよね、その。
雰囲気だいぶ払ってるの。まあ、今ね、さらにそこから一周してさ、環境保護のためプラスチックストローを使わないっていうね、まあ、紙ストローがいいっていう風になってきて、ストローを使わなくまたなってきてるんだけど、
うん。
でもね、そのガブ飲みの喉が見えるっていうのはね、ああ、俺そんなに間違って、当時来てたお客さんの女の子たち全員に喉見させてたな、みたいな。
いや、でも女の子の喉はちょっと見たいけどな、この辺は。
喉ゴキュゴキュゴキュっていうのね。
あの頃は本当に、特にダースレーダーはデリカシーに欠けてたからね。
全くなかった。まあだから、それは前も言ったかもしれないけど、そういうおしゃれカフェだとさ、コーヒーとか豆をね、ちゃんと引いて、うん、で、豆から入れるし、中国茶もさ、お茶っ葉からね、お茶っ葉を結構かっこいいさ、やかんみたいなので、お茶を立てて出すっていうね。うん、
まあ本格的な飲み方だよね。
あると、やっぱお客さんも、あ、美味しいって、なんか中国東朝ウーロン茶みたいな頼んでね、で、立派なさ、湯飲みとかで飲んで、すごい器も可愛い、食器とかもオーナーがこだわりで集めてたから、
うんうんうん、
全部違う。
大事大事。
そうそう。で、帰ってきた。うん、で、どんどん帰りがけにね、ごちそうさまでしたって言って、でお茶すごい美味しかったです、うん、中国茶って言って、で、うん、まあ結構ね、どちら、どういうお茶なんですかみたいなのを、ね、聞いてくれるわけですよ。
はいはいはい。
お店、このすごい美味しかったから、どういうお茶なんですかって言った時の、
うんうんうん、
この、うん、僕のその時の、
うん、
全部適当に即興で答えてたっていうのを今ここで。
お前は本当にね、もう一番やっちゃいけないからね、そういうことは。そういう、それは良くないよ、君、本当に。
台湾の標高2500メートル以上の山、うん、台湾にある山の標高2500メートル以上の中で、うん、特に竹林が多い地区があるんですけども、この竹林の下に、はい、2メートル、正方形で2メートルのお茶畑を作るんです。で、そこで1年に2回だけ取れるお茶っ葉。これをよく乾燥させて、それで乾燥させるときには、一度村の儀式というものがあって、お香が焚いたところで、その村で一番年上のおばあちゃんが最初に揉むんです。で、その村の女性たちが変わる側に揉んでいった。その手前の、2500メートル以上のところで取れたお茶っ葉。それが今日お出ししたお茶になります。みたいなこと。
全部デタラメだろ、それ。怖えよ、お前。怖えんだよ、そのもっともらしいこと言って、今なんか電話みたいになってるし、しかも。なんかいろいろなんか行われてて怖えよ、お前、本当に。たも、なんか大事件呼んできました。お茶っ葉大事件呼んできました、みたいなさ、こと言ってるけど、お前、ゼロからのデタラメだろ、それ。
そう、ビールもね、
外国人。怖い、怖い、怖い、怖い。
置いてて、サンミゲルっていうビールと、チンタオビール、
うん。
あえて、その国内のビールじゃない、海外のビールを置いててさ。ビールからさ、あえてたら、チンタオとサンミゲルがありますけど、ってね、まあ、うん、選ぶじゃない。それで、うん、サンミゲルとかそういうのそれで、 あ、このビール美味しいみたいなことをやっぱり言うわけですよ。これ多分おしゃれ隠れ家カフェワードとしてやっぱ飲んだ後は美味しいみたいなのを多分言わなきゃいけないルールが多分あって、
うん、あんのかな、もしかしたら暗黙の
美味しいみたいなこと言って、それで、うん、やっぱね、あ、このビールってどこで買えるんですかみたいなことやっぱ僕にも聞いてくるわけですよ。で、やっぱね、
うんうん、
そのカフェがね、あの、その後輩の男の子もたまにいたんだけど、基本女の子ばっかりなの、働いてる、
うんうん、
オーナーも女性でね、うんあのうん、で、僕今のビジュアルに近いんで、この坊主にひげだったの当時も、
うんうんうん、
20年前近く前ね、
はいはいはい、
そうですね、なんか一番分かってそうな顔してるやつ見えるんで、
まあちょっとだってのまあお店のオーナーさん的なさ雰囲気とかも出るかもね、ひげ生えてたりしたらね、
そうそうそうそう、で一人だけ、
うん、マスターとか言われてそうだもんな、なんか
俺僕に聞いてくることが多くて、
うん、
このビールはどうですか、このビールはですね、これあのメキシコ の, あのシナロアの地区ので取られて、この伝統的な作り方をしているやつなんですけども、ビールと違うんですって、
はいはいはい、
でもこの製法はそもそも大量生産できない、小さな村で作っていたから、
は
いはい、以前に40本しか最初は作れなかったんですよ。
40本
しか作れないビール、これが非常にやっぱり貴重だけど美味しい。で、メキシコのね、その地方の人たちは、日本に好んで飲んでいるのを、なんとかこれ本数増やせないかっていうことで、その時に、その、メキシコの南部にある、ジャングル、これを切り開いた時に、まあ、ここね、切り開いた時に、ピラミッドが出てきて、これ有名になった場所なんですけど、そのピラミッドの脇の土、ここでも、その麦が取れるってことが、最近分かったんですよ。
待ってくれ、今の突き捨てならねえ。お前の、いいや、その、デタラメの、さもありがちな話で言ってるけどさ、やっぱさ、あの、たまたまそこでピラミッドが出てきて、途中でピラミッド出てきちゃったら、そこは止まるよ、やっぱり。え、ちょっと、ピラミッドってなるから。
でしょピラミッド、これ今観光名所になっていて、メキシコではメキシコシティの横にある太陽と月のピラミッドの次にみんなが集まるピラミッドがそこなんですけども、そこのふもと、ここで麦がたくさん作れるってことが分かったんですよ。これからです
よ。絶
対40本しか作ってなかったこのビールが、なんとその20倍の800本から、そして今は8000本年間作れるようになったやつのうちの1本が、
ダメだ、俺はやっぱね、今、ピラミッドのふもとで麦が取れたって言った。それで全然想像できないんだよね。あのね、エジプトにあるようなピラミッドのふもとで麦、あの三角形のとこの、で麦、
お客さん、メキシコのピラミッドは三角形じゃなくて台形なんです。上が平らになっていて、そこから太陽に向かって祈れるように台形の、形になってるんですよ。これ三角形はこれエジプトのピラミッドの特徴なんですけども、台形になってるんですよ。
あら、うまいこと言うね、またデタラメクソジジイが本当に。
これね、僕があのメキシコに行った時にね、このビールを飲んでびっくりしまして、
さあもうありがちなよ話に仕立て上げてったら、こんな美味しいビール
を少しでも日本の人にも味わってほしいと。だからね、頑張ってね、
怖い怖い怖い、
本当として持ってきたんですよ。
ちょっとだけ本当っぽいんだよな、どっかしらが。それが怖いんだよな。いや、でもさ、それはいい、うん、そのね、ゼロからでしょ今、ゼロ嘘でしょ今の。
ゼロ嘘です。
ゼロ嘘でしょ、怖いよ、そのね、やっぱね、MC バトルとかやっぱ、もっともっと出てった方がいいよ、そのスキル。その瞬発的に生まれるその、そのワード積み重ねて、どんどんロジックを重ねてってさ、なんかさもありがちな話にするっていう、それは素晴らしいテクニックですよ、あなた。
もっとね、食べたチョコレートケーキ、気づきました？今さ、あの食べられたチョコレートケーキ。
よし、もうそ
れ。2層になってましたよね。
はい。
上と下で使ってるチョコレートが違うんですよ。下はベルギーなんです。ベルギーのチョコレートをベースにして。そして上に、これ、ガテマラのコーヒー豆をベースにして作ったチョコレートソース。これを重ねてるんですよ。2層にしている。でも、焼くときに、ほぼ同じ色に仕上がるように焼いているから、食べてるときに見た目では2層になっているってことに気づかず、そしてフォークで差し込んで、口に運び込んだときに、絵も言われぬ甘みと渋みが一体化するんですけども、実 はこれ。
これってでもあれですよね。この甘みってもしかして、あれ入れてませんか？
ん？
あれ入れてますよね。
鋭いかもしれないですね、お客さん。
やっぱりそうですよね。
すごい
なんか分かったんですよ。なんかチョコレート以外の甘みもあるなと思ってたんですけど、あれですよね、やっぱり。
気づく人は気づくんですよ。もちろんね。
これって原産どこですか？
はい。
どこの原産のあれ使ってるんですか？
これはね、まあ、下のベースはね、ベルギーなんですよ。ベースはね。でも、あれなんです。
あれですよね、やっぱり。
あれは、気づく人は気づくんですけども、やっぱりね、それを、あえて、メニューとかに書かない。下で気づいたお客さんだけが、その幸せを持って帰る。これが当店のケーキのね、はい、秘密ですから。ぜひね、
いやー、
気づいても他の人に言わないようにしてほしい。
これだと思ったんですよ。でも、なんか、気になるんですけど、これ表面に乗ってるこのチョコレートなんですけど、
はい、
これってやっぱり、一回冷凍してますよね。
いや、もともと、冷たいんです。
生まれた瞬間から冷たいチョコレートなんですか？
これは特殊な製法があるんですけれども、もともと北欧では気温が低い。日常的に作られている、その気温に合わせて味が熟成されたチョコレートなので、本当は日本に持ってこれないんですよ。持ってくる間に熱でダメになっちゃうんです、味が。で、これは特殊パッケージをしなきゃダメで。
はい、
で、これは当時バイキングが編み出していた船に出るときに、冷たいままチョコレートを船で持っていく。彼らにとっては栄養ですから、チョコレートは。
マスターって、なんか昔、詐欺とかやってませんでしたっけ？やってましたよね。なんか私なんか過去の犯罪データベースっていうの見たら、マスターに似てる人乗ってたんですけど。
またまたお客さん。もうね、うまいんですから、お客さんね。いや、わ
ざわざ、詐欺やってますよね。
そういうことができるみたいに、口がうまく生まれたらなって、これ、いろんなことを説明するけど、下手で下手で、こう、どうしても実直に本当のことを言って、納得してもらうしかないっていうことで、このね、ケーキの味も。
マスターなんかお店オープンする前に、チョコパイコンビニで大量に買ってますよね。ロッテのチョコパイ。あれ、誰が食べるんですか、あれ。あれ、誰が食べるんですか、
ロッテのチョコパイは、これ
すごい大量に買ってんの私見たんですけど。
それは恵まれない子供たちに。配ってます。
お店開店する前にですか？
はい。恵まれない子供たちにチョコパイを配ってます。
なんか、これ、私の意見じゃないんですけど、ここに来てるお店のお客さん全員言ってますよ。あれ、チョコパイ出して二人顔になってますよね、あのマスター。全部バレてるみたいですよ。
じゃあ、そのお客さんたちチョコパイに、850円とか払って、また次も来てくれてると。ね、ありがたいですよ、それは。いやまあね、言ってる間に音響のね、高澤くんが間に合ったということでね。
高澤さん、どうもどうも、お疲れです。
お疲れ
です、うん。
今日もスタジオワークだったんですか？
うん。ダースさんのフルス、鎖にいました
。あ、鎖おぉ
鎖やってたんだ。
鎖にいました。
そうかそうか。うん。
その、言える人のレコーディングですか？誰か。
ああ、言えますね。
ちなみに誰ですか、今日は。
AK ガミさん。
お、カンの、カンのレコーディングやつなんだ。
レコーディング。
なるほど。うん、結構その、
今度始まる、あれです。
うん。
私企画。
企画で。
もう、そっかそっか、バンバン、まあ、曲制作に入ってるわけね、今。うん、
そうですね。まあ、ちょっと面白いことを。うん、やるっていうことで、
うん、
でまあゲストの方もいらっしゃったんですけど、
うん
まあ、ちょっと試験的に、
なるほどなるほど楽しみだね。
うんまあ、じゃあ
なんかさ、先週だっけ、カンさんの謝罪動画って、先週ぐらいか、
うん
うん、まあなんかもうその1週間ちょっととかですごい再生回数になってたの YouTube。
あ、本当に。
60万だか70万とか。
すご
い。もうなんか、うん、もうなんか、すごいね、この短期間でっていう、なんか、うん、むちゃくちゃ多分、
ね、 あの、カンがワクワクってやってくれればよかったのにね。
いや、お前、あ、いや、見たいわ、あの、顔、なんだっけ、険しい顔で。ワクワクワクって。むちゃくちゃ、それは大キュートだぞ、そんなの。かわいすぎだろ
う。
う
ん。
あー、そっか、それはちょっとね、いいね。
うん。ダースベイダー &DJ 和尚の歯。この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。じゃあ、あのね、和尚くんさ、
はいはい、
田くんがもう来たから言うんだけど、まあ、もう1時間半もしてるから、うん、
あの、はい、あららら、
みんなも気づいてると思うんですけど、全然投稿がないんですよ、うん、今週。
今週ないか、まあこういう時もありますよ。
うん。うん、でね、なさすぎて先週何聞いたかも覚えてないみたいなね。
やばいですよ。
何を募集したっけみたいな話になってるっていう話なんです
よ。
うん。
そっか、まあね。
うん。
まあ、仕方ないよ。
うん。
みんな、なんか、うん、まあ普通にね、感想とかでもいいんでね。
うん。
やっぱこれやると、そのコメント欄は残んないコメントの方に書いて、
いや、でも見えるよ、見えるよ。後からね、
うん、
ちょっと時間経ってから、
チャット
は復活するから、
うん。うん、
基本やっぱ、あの、和尚くんのことをいろいろみんな書いてくれてるから。
あらら、ありがとうございます。う
ん、中野さんとかもね、
うん、
結構あの、スーパーチャットで投げ銭くれたりね、してますから。
ありがとうございます、中野さん。
ね。いろいろね、嬉しいですよね。かおりんごさんとかね。
うん。
ヨヨさんとかね。
うん。
スーパーチャットで協力していただいてますよ。
ありがとうございます。
SN さん。
うん。
中村さん。
はい。中村さん。さん
ね。そして、柴田さんね。いろいろ、
お、柴田さん、
ね。いろんな方がスーパーチャットで参加していただいてて。
ありがとうございます、皆さん。
ありがとうございます、本当にね。うん、まあ、これで、ね、和尚くんが、なんとか、BB 弾を立ててみる。
うん。ふざけんな、食ってねえんだよ、俺、BB 弾とか。
うん。
むちゃくちゃ変態だろ、お前。
軍艦巻きみたいな感じで。
BB 弾っぽく見えるよ、あれ。
うん。
いくらっぽいから、BB 弾は。
うん。あ、でもね、って言ってたらね。
はいはい。なんかありました？
先週のだった、これは。
ダースレーダーってやっぱあれ今もう結構老眼も入ってる？
老眼入ってる、老眼入ってる。
やっぱ近くのものはメガネ取った方が、あ、見やすいの？
うん。
そっかそっか。
老眼。老眼。
結構ね。
老眼っていうのはね、ウルヴァリンのね本名だけどね。老眼。
老眼ね。うん。ウルヴァリン。シャキンシャキンね、うん。ちょうどここにフィギュアがあってウルヴァリン。
ウルヴァリンある？ウルヴァリンかっこいいでしょ、うん、
かっこいいのね。
あのデブラージさんが
一番
好きな X メンがウルヴァリンだったよ。
おー、うん、まあウルヴァリンね、うん、なんかやっぱ実写版のやつはちょっとやっぱ爪が出るとこが
一つ
だけやっぱリアルすぎてさ、
うん、
あのアニメとかだと結構やっぱこうかっこよくシャキンって出るけど、実際こうなんていうか、ここから出るとこが、
うん、痛そうなんだ、
うん、映像になるとなんか、うわー、痛いってなっちゃうな、あれ見ると、うん、
なんだっけ、あの金属、あのウルヴァリンの爪の金属、アダマンタイトだっけ、なんか
ある
名前忘れちゃったよ、
なんかあるよね、
うん、あの超硬いやつ、
あれアイアンマン、あ、違う、キャプテンアメリカの、
うん、
あの鉄の
盾、
うん、うん、盾はなんだっけ、あれもなんか素材の名前あんだよね、
そうそうそう、あの超硬いやつ、
あれが実はトニー・スタークのお父さんが昔
ハワード・スタークがね、う
ん、あの作ったんだよね、鉄、うん、あの強力素材をなんかいろいろつながってるよね、あの辺の物語って、
うんうん、まあね、もうこういう話が始まるってことはもう話すことがなくなったってことです
よ。いや、やりますよ、話すことは。まあでも1時間半やってますか。
そうそうそう、
来週どうしましょうか。
ねえ、だからちょっと泥番号ね、やっぱ割と明確にやんないと、うん、みんな泥番号投げてくんないことが分かりましたから、
うん、うん、泥団子、じゃあ明確にまた来ちゃうよ、好きな色とか好きな食べ物シリーズとか小学生レベルの
好きな色とかで、ね、これ、ね、ラジオ番組のコーナー募集で、
うん、
じゃあ来週は好きな色お願いしますって、それ
いや、これこそパーソナリティスキルが問われるからね、赤かでさ10分ぐらい話さないといけないんだぞ、お前相当難しいからね、これは、
うん、いやだけどアイドルさんの番組とかだってありそうじゃん、
ああ、まあね。
うん。
うんうん。なんかな。まあじゃあその辺は、今回は、まあ、いいよ。簡単なもの行こう、またじゃあ。
いよいよ。どうぞ。うん、お翔くんにとっては簡単なもの。なんだ。
あなたの、好きな野菜。
好きな野菜
うん。好きな野菜どうだ
ね、うん、野菜嫌いなこと、
いやこれ意外と盛り上がると思うよ、好きな野菜は、うん、意外と幅広いし、
まあまあまあ、
うんうん、これ一個にここがさ、うん、一番これは投票あるんじゃないかみたいな野菜ってあんまなくない、野菜ってさ、
人気野菜、
いろんなものがあってさ、うん、人気野菜ってさ、
一番
例えばこの食べ方、冷やし中華に具とした野菜がだったら、例えばキュウリとかさ、
うん、
絞られるけど、
うん、
単品で好きな野菜って言ったら、これいろいろあると思うからね。
いろいろあるけど、うん、全然誰も覚えてこない可能性もあるよ。
広すぎ
いや、いいよ、好きな野菜面白いから、うん、好きな野菜聞こうよ。好きな野菜をなんで聞いてんだって話がもうすでに面白いから。何のために好きな野菜を聞いてんだみたいな。
本当。本当何のためなんだって話だけどな。まあ来週さ、来週とか明日か、うん、ダースレイザーテレビ出るでしょ、
明日明日、明日出るよ。
明日ね。
東京 MX テレビ。
MX、
うん、
ロンブー、
ロンブー田村、
田村さんの、田村あつさんの、
言いたい放題。うん、
夕方
夕方、ね、5時、6時の生放送かな。
5時、6時。もう、一時はこの、ダースレーザーとビーフになるんじゃないかと思われてたけど、そんなことなかった、
めちゃくちゃ、
うん、
丁寧な対応でしたよ、
おうおうおう。すごいね、なんか、あんなタイミングの後になんか、その曲に出演する
の。そうそうそう。まあ、だからたまたまね、もともとだから出る予定だったんだけど、
うん。
ああいうことになったけど、一応、ね、出る予定ですから、あんまりなんか、こじれないでほしいなと思ったら、
うん。
まあ、すごい、すごいちゃんとした対応で。
うんうん、
びっくりしました
。まあ、ちょっとね、明日夕方だね。
明日の夕方、それがね、5時からあるんだけど、実は明日はこのチャンネルで、12時から2時が小西克也さんなんです、ゲストが。
おお、小西さんと。
小西さんと僕の動画が MX さんの著作権侵害申し立てで一回ね、削除されてるから。
それがね、同じ日にも。
そうそう、同じ日に。
だから、小西さん
が話した後 MX に行くっていうね、これ結構面白いですよ。
すごいね、なんか、うん、すごい、よく練られた小説みたいだ
ね。シナリオ的にはね。おぉ、ハマったか、みたいなね。うん。
はいはいはい。
うん、で、まあ、明日は東京 MX なんだけども、日曜日21日が、オンラインやついフェス。うん、エレク
トリック。出ました、やついフェス。や
つい一郎さんのフェス、
うん。
オンラインでやることになったんだけども、日曜日の18時。18時から、このチャンネルで、ベーソンズ
のライブ
流します。
はいはいはい。うん、おうお
うこれはやついフェスの一環として、うん、こんな感じで、秋葉原でやった時と同じように、ゴンドウさんとウシ君が参加して、
うん、
スペシャル編成で、ベーソン、ライブ、
うんうん、
オンラインやついフェスで30分かな。
じゃあ、やついフェス自体は、結構、いろんなチャンネル、YouTube とか、そ
う
そ
う、タイムテーブルがね、発表されてるんだけど、うん、結構すごいよ、もう、ドワーって感じで。
そっかそっか。その本元となるチャンネルっていうのはあるのかな、なんか。
ただね、一応だからね、多い人、その元々メイン会場にする予定だったところは使って、そこで無観客で。
ああ、なるほど。ベースがあるね、
うん、
ちゃんと。
それで、そこからライブ中継をしたり、やついさんがいろんなところにこう、突っ込んだりとかするっていうのもやってるみたいで。うん。うん、
はいはいはいはい。
そうそういう。
まあね、いろんなね、フェスが結構中心になってる、なんかこう、オンラインでね、やるっていうのはなかなか、いいよね、そういうのがあるとこう、我々も。
21日はオンラインやついフェスで、でね、その1週間後の28日がね、情報、細かい情報はまだ出ないけど、またちょっと別のフェスも、うん、で、またベーソン出てると思うんで。
まあなんかね、そうやってオンラインもあると同時に、やっぱ今週ぐらい、先週今週ぐらいから、やっぱそのクラブとかもね、我々がよく
ライブ。夜までできるようになるんだよね。
うん、結構、まあいろんなね、結構感染対策は結構細かくやってるんだろうけど、結構ね、ちゃんとこう、オープンし始めたよね。
うん。
うん。
でもさ、
まあ、ただこの辺はお客さんをどんな感じに入れるのかっていうのは、まあ、各クラブのね、やり方があるんだろうけど。
結構ね、うん、そのリアルな遊び場っていうのを復活したのは僕いいことだと思うんだけど、同時に、このズームとかで気軽に話ができるっていうのも発見だと思うのね。
おう、いや、大発見ですよ、本当に。
移動とかさ、しなくてよかったし、
うん、
そのね、うん、東京とかにいなくても、 話聞けたりするから、うん、まあ、そういう要素もあるんだけど、うん、まあでも変な話ね、昼からなんですとか鹿島さん毎回うちまで来てくれてるから、
うん、
うちからやってるんだけど、あれは
意外とライブなんだよね、ここは。
だから結構ね、あの要は喋りの間とかグルーヴ感とかね、うん、なんかそういうのが、うん、あの鹿島さんとやってるやつはその時事ネタをポンポンポンってこう出していくから、まあ、一緒の空間にいた方が、
うん、
その反応が早いみたいなところはあると思うんだけど、まあね、あとね、昨日うっかりもやってたんだけど、7月ね、うん、ちょっとまだ情報これも出てこないけど、うっかりハーを一回ね流れちゃったから、4月にやる予定だった、はいはい、あれをね、うん、僕と翔くんとエル歌舞伎で、
エル歌舞伎さんでね、
う
ん、
オンライン、
まあ、トークイベントだけど、まあ、まあ、どんな感じになるかはまあちょっとわかんないけどね、その、うん、やっぱ4人で揃ってやるっていうのはまあそろそろやりたいなとは思ってたからね、その、うん、この前は配信だったけどね。
だから高澤くんはね、この間ベーソンの時に会ったけどね、だから和尚くんとかエル歌舞伎の2人も実際に会ってない感じね、ずっと。
ああ、そうです。ずっと会ってないね、本当に。うん、もう2ヶ月以上会ってないもんね。
うん。だからそういったタイミングをね、ちょっとずつ作れるところでは作っていきつつ、まあね、うん、どう落ち着くのかとかね、落ち着かないのかっていうのはよくわかんないから、まだ。あの、素人にはわかんないこともあるから、うん、まあ様子は見つつだけどね。うん、だって、言ってもさ、東京アラートとかいうのがなくなってからの方が増えてるじゃん、感染者数がね、
発表。そうなんだよね、意外と増えてたりするから。
何だったんだろう、本当思うけどね、そういう意味では。
まあ、本当になんていうの、まあ、出歩かないようにしないとは言わないけど、うん、やっぱ、基本的にその全員が前、2ヶ月ぐらい前の状態の気持ちでずっといた方がいいなっては本当思うよね、その。
まあ、お嬢くんがね、ひたすら窓を開け続ける活動をね、うん、しばらくは。
うん、やってきますよ。
ダイアナウンスで妨害されつつも、
いや本当だ、もうバスだ、俺のあのバス運転手だな、もうこれから当面の敵は本当に、うん、
やっぱ無言の、まあ、無言のスケッチブックアピールで、
うん、
3密ノーって書いてこうやってグッグ
ッ無言抗議はちょっとね、本当なんか、うん、洒落たデモ隊みたいな感じがあってかっこいいけどね、なんか、
う
ん
う
ん、
まあ、ちなみにはこのタイミングでね、和尚くんずーっと気づかなかったと思うけど、
はいはい、
自分の名前のとこどうなってると思う？
うん、悪者ってなんだよお前悪者どういう意味だよそれ。
いや、運転手さんから見たら君は、うん、悪者だって自分でさっ
き。悪者じゃん、もう正義の味方だからな、俺言っとくけど
ちなみにね、あの、一、うん、回いなくなってから戻ってきたじゃない。
うんうん。
その時からずっと名前マジシャンだったから。
マジシャン、お前、そのさ、自分だけ面白いのやめてくれよ、俺、わかんねえじゃ
ん。なんで気づかねえんだよ、とか思って。
あ、今ね、画面横にちゃんと、あの、分割のしてなかったからわかんなかった。
わかんなかった。
うん、あ、ほんとだ、ほんとだ。
うん、さっき前マジシャンだ
よ。うん。かっけえじゃねえけど、
悪者。かっこいいよね、悪者とか。
高沢一平書いてあるね、ちゃんと。
あの高沢くん画面に映ってはいないからね。
うん。さ、うん、あ、まあまあまあ。
でこれでも、
まあ、こうやって、あ、簡単にできますね。うん、まあこうやってさ、ほんとリモートでできるのはなんか、それはそれで面白い、やっぱその、
うんうん、
いわゆる音声だけの動画にはない、うん、新しいなんかやり方もちょっとあるなと思ってさ。
うん、ね、あ、これやっぱ和尚くんのセクシー喉元が、ね、うん、初めてインターネットにこう拡散された瞬間ですよ今日は、うん、なんかね、なんつうんだろう、これ古い水道管みたいだな
カビてんじゃねえかよ、カビじゃねえかよお前
エル上田くんに直してもらった方がいいんじゃない
のなんで
水道の検診のバイトやってるから彼
ああ、なるほどね。あの、メーターの方ね。
メーターを見てる。
うん、
まあまあまあ。
まあ、ね、うん、僕は明日土曜日、うん、DJ オショーのワクワクチャンネルって僕やってる YouTube。うん、あの、おもちゃとかを紹介、うん。今週は、
うん、
ガスブローバックハンドガンってね、FNX45 っていうね。うん、これなんか米軍の、45口径のトライアルってね、あの米軍が正式に採用するかどうか決定する協議会に出たんだけど、結局その協議会自体がね、なんか予算の都合かなんかよくわかんないけど、 それがなくなっちゃって結構これが有力としてね、うん、米軍に採用されるかって言われてたんだけどされなかったね、拳銃なんですけど、
う
ん、
まあでもさ
紹介します。
それを運転手にガチャってもう突きつければいいんじゃない。
いやそれはもう一番やっちゃいけないから、お前爆笑問題の太田さんはよくやってるらしいけどさ、そういうことを人に銃口を向けて
絶対向けちゃダメですね。
一番嫌いだから俺そういうの、うん、本当にもう。
じゃあ自分のこめかみに当てながら、
うん、いやもういるんだよ YouTuber とかでそういうやつが、うん、もう一番エアガン業界からもう葬り去りたいやつだからね、そういうやつっていうのは、うん、もうダメですよ人に銃口を向けたりさ、うん、自分に向けたり、うん、もうなんかこれ一番よくエアガンあるあるなんだけど、やっぱそういうねエアガンとか触ったことないやつにちょっとね手渡すと、うん、絶対自分に向けんだよねこうやって、うん、
あ
もうあるあるほんとやめてくれっていう感じなんだけど、うん、もう絶対そういうことやっていきませんから
。そうだよ、 BB 弾は食べ物だからね。
だから俺は食ってねっつってんだろお前腹減ったから BB 弾食ってるわけじゃねえんだよお前ちゃんとねスポーツシューティングとして僕は BB 弾打ってますからね、うんうん、パンパンパンってね、
うん、はい、まあということでですね、まあ、
こんな感じでしょうかね、うん、
来週の泥団子はね好きな野菜をぜひ皆さんね
好きな野菜これはもう絶対みんな頼むよ本当に、うん、メールくれよ、うん、そうそうそう、ツイッターでもいいんでね、ツイッターはハッシュタグダースオッチョーでね、
本当ね番組の半分ぐらいオショーが嘘つくことになるから、
うん、おめえだろ今日はおめえのデタラメなんだよそのインチキカフェ店員トークでお前ずいぶん時間費やしたからなお前本当にうまいけどね君のそのデタラメトーク
の方があってファミレスとか行くとさ、メニューがあるじゃん、ファミレスとか。メニューの説明をその場ででっち上げるんだよ、うん、バーって。
もうなんかすごいさ、脳の運動になりそうだよね、
そうそうそう。
もう即興でデタラメを言っていくなんていうのは。
うん、この何々鶏っていうのは、こうやって育てられた鶏でとかっていうのをその場で作ってるっていうの、うん、この結構そういうトレーニングをするとね、いいと思いますよ、う
ん。それはね、ダースレーダーはずっと得意だもんな。
うん。うん、
やっぱフリースタイルラッパーは本当そういうのでも やってったら結構鍛えられそうだよね。
だから RC とかさメニューでインフムって言ったもんね。ひたすらイン
フム。ああ、そうなんだ。そっかそっか。
恐ろしい男ですよ。
ね、クリピーナッツもオンラインワンマンなんか
告
知されてたね。
うん。
まあなんか結構そういうアーティスト増えるだろうね。ワンマン形式をね、ネット配信でやるっていうのは。
いいんじゃないですか。うん、はい、ということでですね、はいはい、じゃあ来週のまたこの時間、うん、金曜日の21時にね、
はいはい、よろしくお願いします。
ということでね、固めのダースの実行とダースエダーと、
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
AKA 悪者マジション
かっこいいな、悪者はくれ、
うん、かっこいいな、はい、2人揃って、
ありがとうございました。